はい、皆さんこんにちは。
3
連休の初日、羽田空港の駐車場も満車だというところをわざわざお勉強会においでいただきまして大変ありがとうございます。この時代いろんなことが起きておりますけども、まあ引きこもごもでございましてですね、この新時代を嬉しいなと思って迎えている方と、もうどうもならんと迎えている方と、その差がものすごく極端でございまして、まあ時代の変わり目とはこんなもんだなと、まあ、しみじみこう思っております。終わっていく話をずっとしますとすごく皆さん辛く感じるかもしれませんが、一応それも時事の話ですから、役目柄ひどい話もだいぶ申し上げます。しかしこれから来る話の方もちゃんと申し上げますので、ご自身がどっちに立ってるかよく判定していただきました。くれぐれもその変な方に立っていませんように、そしたらすぐ逃げていただきましたということをまずお願いしていきたいと思います。まずレジュメで今日ございますね。2ページ目のところで時事の話でございますが、まず安倍内閣の話から、改造内閣の話からしたいと思うんですが、いやすごいですね。もうとにかく統一教会日本会議オンパレードですよ。というよりもですね、いよいよもうなんか最後あぶり出されてきて、あの利権屋たちいよいよこれで終わりなんでしょ。で、安倍麻生と二階菅なんだけども、要するに菅が、まあ、なんとかその、まあ、この利権をですねつなぎ止めようと思って頑張ってんでしょうけども、もう安倍はダメですよね。でもさすがにもう無理なんじゃないでしょうか。例えば今度ローマ法来ますよね、11月にですね。何なさるか知ってます？原爆のとこ行ってですね、広島長崎行ってですね、死刑囚の再審認められない袴田さんに会いに行くんですよ。どういうメッセージだと思います？お取り潰しですよ。日本の極右政権お取り潰しですよ。もう前から申し上げているようにですね、トランプになりましてからね、そのいわゆるそういう戦争やグループがどんどんどんどん排除されているわけであります。アメリカだったらまだクリントン一派ですね、エプスタインも排除されたでしょ。それから変なメディアの連中だとか IT の変な連中もどんどん消えていったでしょ。金融だったらあれですよね、ゴールドマンのブランクハインというね、クリントンの番頭みたいなやつをもうどっか行っちゃって、今どこにいるか分からないぐらいでしょ。ドイツ銀行も相当追い詰められたでしょ。だからサウジなんかもう国がいつまで持つかでしょ、存在するかでしょ。イスラエルのネタニヤフはついにここでなんか弾が当たったようでございましてあいつついに弾が当たったようでございまして、今度選挙ですけども、どうも厳しそうだね。まだ選挙のことはよくわかんないけど、どうも厳しそうで、そうするとそのね、要するにみんな騙されるんだよね。戦争が大変だとかね、安全保障だとか全部あれ偽装ですから。要するにそういうこと言って自分の金儲けやってんだから、ただひたすら利権の金儲けの、その、まあ、偽装ですからね。ネタニヤフなんか全部それ暴かれるんじゃないの、あれ。で、日本もいよいよなんですよ。日本もいよいよで、今総がかりですよ。総がかりでやってて、世界中がね、もうメディア見てて分かるでしょ。ほとんどもう世界中総がかりになってて。だからまあ、あんま時間ないですね。というか、そうそう持たないですよね。で、やっぱりね、こう、私見ててしみじみ思うんだけどね、日本人ってやっぱりですね、こう、変な曲がったことで金儲けしようなんてのは薬剤以外出てこないねいや私はウォール街で働いたから思うんだけどね、インテリヤクザってすごいの海外にいるんですよ。本当にインテリヤクザって言ってね、それはもう法律変えちゃって国乗っ取っちゃって、まあそれはすごいインテリヤクザいるんだけどさ、まあ日本のインテリヤクザなんかまあ小粒なもんだわな。だからちょっとさ、こうなんていうの、ハメ外すような話は全部その本物のヤクザが出てくるわけだよ。本物のヤクザ出てきたらそれ終わりですよ、もうそれね。だからまあ所詮大したことないなと。今度の人事見てもさ、なんかスキャンダルのレポートばっかでしょなんか桜田級が4人いると桜田大臣ね、で 3T とか言われてさ、なんか国家公安委員長が元暴力団と献金もらってるとかさね。でも それが今の政権だからね。ヤクザと警察つながってるからさ、だってヤクザの話が事件になんないわけでしょ。はっきりしてんじゃないですかね。え、それからNSC ってやって安全保障のトップいますよね。あれ今度北村って公安がなったでしょ。あれがだから前から両手なわけですよ。日本側と朝鮮総連と統一教会と両方から金取っちゃって、あの連中利権作ってるわけだよね。 なんか珍しくないんですよ。警察とヤクザがつるんでるともう前からじゃないですか。戦前だってそうでしょ。戦前なんかもろそうでしょ。だからそれなんかそのまま表現されてんだよね。なんかこう恥も外聞もなくそのまま表現されてるってのが私すごいなと見てて思うんですよ。だからやっぱりもうあれがだから彼らの本質だと思いますよ、今らの内閣が。だから普通の人から見たらとんでもないっていうか、まあ、その程度なんですよ。でもまあやっぱり金儲けができるっつうんでアメリカとかね、あちこちと金儲けの連中をつるんでやってたから持っただけの話で、いやもうそれは何もないよ。で海外こう攻めていくんでしょ。で唯一だから求心力が韓国けしからんということですよ。なんか自民党の人の話がねありましたけど、そのとにかくどこ行ったってね、もう支持は揺らいでるわけですよ、自民党ね。だって景気悪いでしょ。でもね、韓国けしからんって言うとね、必ずそうだそうだっていう人いるんだって。ね、韓国けしからんってさ言っときはですね、そうだそうだって声上がってくるからね、これが唯一の求心力なんだよね。まあ面白いよね、漫画みたいな連中だけど、まあもう必死にやってんだよ。私前から言ったことでしょ、暗く冷たい人たち、悪い人たちってのは、まあ悪いっていう意味はどういうことかっていうと、善悪の悪の方はね、暗く冷たいって意味だと。暗いって意味は、性格暗いって言うんじゃなくて、頭の上についてる灯台が暗いんだと。だから周りが何にも見えないんだと。で、冷たいっていうのは、その情けがない。あったかみがないってこと。だからこういう人たちが追い込められると何が起きるかっていうと、大変だ大変だって言うんだけど、足元だけ見て大変だ大変だって言うわけだ。今の安倍内閣見て、大変だ大変だ大変だと。変なやつ人事入れちゃってですね、とんでもないからだかしてですね。でも本人必死なんだよ。で、お互いさ、助けることがないでしょ。だからお互い疑心暗鬼になってくるんですよ。あいつを裏切ってるとか、あいつを裏切られたとか、お互い疑心暗鬼になってて、足元の見てこうやってやってますから、決してあれはですね、不真面目にやってるんじゃないんですよ。今の安倍内閣は、ものすごい真面目にやってるんです。暗く冷たい人が追い詰められるとどうなるか、一番よくわかるケースです、あれ。周りの目なんか気にしてる家なんかありません。ね、ひたすらもう、だってみんな深刻な顔してるでしょ。もう余裕こいこいの声なんかしてませんよ、なら見ててわかるでしょ。ああいうもんなんですね。ですからね、本当に今回よくああいうのをですね、勉強していただくといいと思います。なるほど、こういう人たちの世界だったんだということですね。で、そこまで来ると、だからもう、今度は反転いたしますから、まあ、今回は非常に面白い展開になるんだろうと思うんですね。で、その、レズミに書いてありますように、統一教会日本会議、いわゆる歴史修正主義内閣っていうことなんですね。で、この彼らの政界の汚染がですね、すごいんですよ。公明党まで入り込んじゃってんの。もう公明党も役所はもちろんですよ。役所はもちろんだし、民間はもちろんだけど、公明党にまで入り込んじゃっていて、まあ相当な汚染で、でもね、戦前のその226の時の行動派みたいに、本当に勉強してね、歴史間違ってるとかね、あるいはなんかその変なキリスト教が好きだとかですね、日本のその古典が素晴らしいとか言ってんじゃないんですよ。全部金のつながり。で、この胴元が笹川財団なんです、今回は。皆さん、例えば過去の新聞見てください。川口湖の方でですね、安倍晋三とか、なんですよ、萩生田なんかがね、バーベキューやったと。掛けも来てバーベキューやったと。あれ、どこって書いてある？笹川の別荘でしょ、あれ。笹川の別荘でしょ？あれ、前にやれたことあるんですよ、笹川財団ってですね、フランスでね、正体暴かれちゃったんですよ。笹川財団がなんかですね、フランスのなんかのその行事にその講演しようとしたと。金出そうとしたと。まあ、フランスの学者が気がついて、あれインチキだと。偽装団体だと。で、フランス政府に訴えて、フランス政府が調べ上げたね。あれ偽装団体だと。で、講演引き上げちゃったんですよ。笹川が怒って、あれ、フランスの学者訴えたんだけど、結局フランスの大審で負けてるんですよ、笹川側が。ねえ、そういうことがありましてね。で、まだやってんのよ。まだやってて。で、あれですわ。笹川 USA ってご存知です？食べて私前からもご紹介するんだけども、これが、あれですよ。一つの戦争屋のたまり場なんですよ。これが戦争屋のたまり場でね、ここ、昔の元の第7艦隊の司令長官なんかやってきてさ、憎らしいやつでさ、安倍内閣できた時さ、安倍なんざはね、言ったことを何でも聞くんだと。こういう男を大事にしなきゃいけないって、こういうところ論文で堂々と書いてたからね。まあ、バカにされたなと思ったね。デニス・ブレイヤーっていうやつね。まだどっかいますよ、あいつ。第7艦隊の元の司令長官だね、あれ。まあ、でも最近なんかね、だいぶ大人しくなってきたっていうかね、昔みたいなその、パワーはなくなってきたと思うんだな。これは笹川でしょ。それで、あと、 あれ日本財団もそうだよね。だからもう、あとハドソン研究所だね。ハドソン研究所もあれ戦争への溜まり場なんですよ。これもあれ小泉の息子確かここの書生やってたでしょ。マイケル・グリーンの書生やってたね、確かあれ。ねえ、これ。なんかやってて、マイケル・グリーン書生やってて、まあ、あの辺だからみんなつるんでるわけですよ。ねえ、ほら、これ。これ、小泉の息子でしょ、これ。だからまあ、とにかくですね、この裏側はね、要するに全部クリントンたち、元締めクリントンだったんですよ。だからもしトランプが大統領にならなかったら、完全に乗っ取られたんです、日本は。完璧に乗っ取られてましたね。でも、なんか本当にですね、グーのでもないぐらいまでやられたと思う、多分。こいつらに。ところがトランプになってみんなこうひっくり返してきてるわけですよ。で、いよいよだから、こいつらも足元に戻ってきたわけよね。で、どうも私は今回のね、話を見てると、やっぱフランスが一つの鍵なんですよ。さっき言ったように、例えばその、笹川のね、裏暴いちゃって裁判で、任したのがフランスでしょ？ルノーもフランスでしょ、あれ。ゴーンひっくり返したのはフランスでしょ。で、それから、ひっくり返したっていうか、その、ゴーンを捕まえたのは日本なんだけど、ゴーンの事件で、けしからんと、なんだその捜査の仕方って言って、噛みついて、日本の検察に噛みついてきたのがフランスでしょ。で、オリンピックの例の汚職ですね。電通から賄賂を渡した話、あれ捜査してるのフランスでしょ。で、あれについて日本の東京地検に、あれ武田の宮の代理尋問頼んだら嫌疑なしって言ったらフランスに報告したわけで、フランスカンカンに怒っちゃって、お前は何言って捜査してんだと。で、来年になったらオリンピックの直前に大抗議かけるってわけでしょ。そのオリンピックのいよいよもう今年っていう来年になってから、そのオリンピックの賄賂の問題でフランスは日本に大抗議かけるってわけでしょ。その武田の宮もそうだけど検察に対して大抗議かけるってわけでしょ。で、準備したわけね、俺フランスだよね。それから確か創価学会の方もあれフランスでは確かカルトかなんかに前認められたもんでしたかね、あれね。で、フランスはやっぱり見てるのよ、しっかりと。前からそうで、やっぱり許さないんだね、あれ。特に歴史修正主義者なんか絶対許さないとこなんですよ、あそこ。だからまあ、もう本当になんかそのターゲットに入ってきたと思うんですけども、そのオリンピックなんですけども、やはりもう今見てるともうこれに行き着くね。これよ。この写真覚えてますでしょ？今から4年前に外国の新聞に載った写真ですよ。右側がですね、山口組の6代目の塚田忍よ。左側がですね、日大の理事長よ。相撲部で。これが当時オリンピック委員会の副理事長やってんだよ。これがオリンピックの正体ですよ。なんで、その相撲の話とかなんとかね、オリンピックとか、なんでめちゃくちゃ押し通すのかっていうと、後ろ全部ヤクザが張り付いちゃって、日中もさっちも行かないんでしょ、要するに。要するに手形落とせと脅かされてるわけでしょ。カジノもそうでしょ。埋め立てなんかもそうでしょ、あれ、辺野古の埋め立てだって全部。後ろ全部ヤクザくっついちゃってて、で、これやめるってことになったら、その、血しぶきが飛んじゃうわけでしょ、これはっきり言って。で、やめられないでしょ。ね、でも、で、これまだ日大の理事長やめてないでしょ、この人。これだけ堂々とやられてさ。で、ということはですよ、これ、日本の国内ではもう、政府も全部完全汚染で、役所も完全汚染だから、これはもう処理できないと。外国が入ってくるんでしょ。ね、戦前の日本のですね、とんでもないその右翼なんか、結局最後、米軍中心とする連合軍がぶっ潰して吹き飛ばしちゃったわけで、それが昭和20年の敗戦でしょう。私は同じじゃないかと思う。っていうのはね、歴史修正主義ってはですね、本当に前から言ってるように、あれは非常に危険なことで、日本はその極東軍事裁判及びその前の各地で行った戦犯裁判がありまして、そこでですね、残虐行為みんな認められてるわけね。慰安婦の話もそうだよね。南京虐殺もそう。それについて、サンフランシスコ講和条約で、あれをきっちり認めると。判断を認めろっていうことをちゃんとサインしてるわけですよ。歴史修正主義者はあれは嘘だと。東京裁判もおかしいと。現役の閣僚が言ったりしたでしょ。だから本人あちこちで自分で個人的に喋ってるでしょ。で、それをやるっていうことは、そのサンフランシスコ講和条約を破棄するって意味ですよ。破棄するっていうことは、もう一回戦争するって意味ですよ。でもね、考えてくださいよ。 自衛隊をね、もっと軍隊見て国軍にしたいと。それからその憲法を改正すると。アメリカの戦争やってべったり組んじまってると。役立つかってですね、その自民たちの意見をしっかり守ってると。旭日旗もですね、しっかり振ってると。靖国神社行ってですね、なんか頑張っちゃってると。それから原爆までね、北朝鮮が原爆持つんだら日本も原爆持ったらいいと。アメリカとするんで言ってると。これ見たときに世界はどう思うと思います？いよいよやる気だと思うよ。あれ昔ね、第二次大戦の時ね、戦前の日本だって甘く見てたのよ。それからヒットの甘く見てたのよ。まあなんとかなるだろうと思ってたら、そのうち火吹いちゃったって、それが過去の歴史なんですよ。だからこういうの目を早く済まないと、えらいことになるんですよ。で、だから私はね、いよいよそのトランプがね、もういよいよ詰めに入ってきて、で、ボルトン飛ばしちゃったでしょ？解任したでしょ、ボルトン補佐官を。もう彼らの守護神がいなくなったわけだ。一斉に来てるように見えるんですよね。例えばですね、これ8月10日号だったかな、エコノミストの記事なんだけど、これなんか私はね、すごいなと思うんですよ。はっきり意思を感じるんですね、これ。ですね、これだね。安倍と、なんだっけあれ。安倍とコリアだ。安倍とコリアで、あれどか、例えばこれね、ほらこれ見てくださいよ。これはまずね、2017年ですよ。2017年ね。もうこの段階から、ものすごく警戒してるの分かりますよね、これね。日の丸振って安倍首相を応援しようと言って、なんか変なのが出てきてると。右翼の話、しっかり書いてますよね。それから、ですね、あれ？なんかちょっと、検索がうまくいかない。検索がうまくいかなくて、ですね、プリントエディションいきますか。8月10日のやつで、なんだ、なんか出てこないな。ちょっとすみませんね、すぐなんかおかしくなっちゃう。自衛隊がこうやってその旭日旗出してるところを、あれがジープ乗って撮ってんだよ。もうな、ねえ、そのミリシアのさ、あるいはな、戦前のヒトラーのさ、なんて言いますか、エッペみたいな感じですよ、あれ。そういうカットを堂々とこう乗せて、これ、言ってるわけよ。で、日韓の対立については、エコノミストは、この間、2週間ぐらい前に長い記事を書いてるんですよ。我々はこの事件について説明してあげますって書いてあって、で、なんか書いてあったかっていうと、日本が戦前の残虐行為について、認めもしないし反省しないからこういうことになってなってはっきり書いてるんですね。それが理由だってはっきり書いてるんです。それから今日のアメリカ軍の正常期新聞です。正常期新聞は結構リベラルなんです。リベラルで日韓のこと書いてるんですよ。日韓のこと書いててね、ですね、これだ。見てよ、この写真。日本と韓国が、反目してることが、東京オリンピックに影を落とし始めたって、こういう記事なんですよ。ねえ、日本の新聞そう書いてないでしょ。韓国が一方的に言われて言ってんだけでしょ。これ、米軍の新聞だよ。米軍の新聞ですよ、これ。ほら、ヤクザ、右翼。日の丸、西沖、ああ、旭日旗、靖国、警察、みんな、お友達。いい写真を載っけんだよ、これ。ねえ、わかるでしょ。で、こうやってさ、ロマ法を送んなよ。ねえ、で、原爆消しかなんと、原爆やめましょうと。それから、その死刑は廃止したらどうですかと。もう、これは完全に包囲されたね。私までヤクザかなわないと。さすがにヤクザはここまでやったらかなわないと思う。 いくら山口組だってですね、こうやって世界連合を組まれて、この利権を吹き飛ばしちゃって来られたら、それは私ヤクザかなわないと思うよ。ボルトンだって結局解任されたんだから。ね、私はヤクザかなわないと思う。だからもうあとは、どうやって逃げるかだけだと思いますね。しらばっくれて。かつて、岸信介はですね、東条内閣の崩壊とともに、昭和19年にもう負けを悟って、全財産を持ってですね、日本に逃げて帰っちゃったんだな。全部置きっぱなしにして。あんなことが私はどっかで起こってんじゃないかと思うんですよね。だから、要するに今の、このままじゃオリンピックやらせないって意味でしょ、これ。要するに安倍内閣にオリンピックやらせないということははっきりわかりますよね、これね。で、これオリンピックやらせたら大変なんですよ。みんな旭日旗持って振ってですね。えらいことになるわけよね。それから例の福島の汚染水をですね、ばらまかす話ね。あれもひどい話なんだよ。まだ決まってないって言うけどね。決まってないということは汚染水を撒くこともあり得るって意味だな。汚染水は撒きません。だからどうするかは決まっていませんっていうのはわかるよ。ね、それ言わないんだよ。汚染水撒くことも可能性あるっていうことは含んでんだから、そりゃみんな怒るわな。あれ小泉進次郎が大臣になるその前の日ですよ。経産省出身の原田っていう前任の環境大臣がね、水の枕よろしいじゃないですかみたいなこと言うわけだ。ほら、その日の夜ね、英語新聞だけでも46ぐらい私見つけましたよ。英語の新聞だから46ぐらいね、それ世界中みんなとんでもないって書いてるわけよ。これね、ロシア語だとかね、中国語だとかフランス語だとかスペイン語だとか入れたらね、いくつあるか知りませんわ、もう。それぐらい世界が簡単に起こってふざけんなって言ってるわけですよ。だから、やっぱり、なんか、経産省の最後っぺだな、小泉に対してね。すごいよね。で、いや、だからそのうちやるんじゃないですか？オリンピック終わったらですね、安倍晋三と、小泉進次郎がですね、畳一畳もあるようなですね、旭日旗と、日の丸をこう、太平洋で振るんだね、福島行ってですね。それでその、日本海側ですね、日の丸、君は要請書をすると。その中をですね、一つ一つ、コックの、もう先生の国家開かれて、堂々と先生が太平洋に流れていくと。で、ネトウヨの万歳の声、鳴りやまずとかさ。それがなんかこう、オリンピック中に行われてね、我が日本国は、偉大なりとか言ってさ、やりそうじゃない。ね。私だから絶対ね、だから絶対許されないと思うんですよ。ね、絶対許されないと思う。だからまあ、それを悟ってか悟らないかわからないんだけども、まあとにかくさ、変な内閣になったわけですよ。で、まあもうアメリカからも追い込みかかっちゃってるから、それも難しいと思うね。で、早ければ年内総選挙ということで、11月の下旬にですね、即位の礼がありますよね。で、12月にその通常国会の会館あるから、その間に総選挙という話があるんですよ。結構総選挙は近いんじゃないかと言われてるんです。で、その前にですね、10月末に参議院の補欠選挙が埼玉であるんです。これはですね、その天下分け目の戦争、選挙みたいに結果的になっちゃって、ただ1議席の選挙なんだけども、埼玉の補欠選挙で、これに前埼玉県知事の上田さんが出るんです。知事4選で辞めて上田さんが出るんです。もうこれ圧勝ですね。で、自公と、その、上田さんのとこでね、自公と野党で、この間埼玉県知事選挙やったんですよ。で、今までのその常識だったら、青島っていうなんかタレントみたいなの出してきた自公が勝つと。野党が割れてるからね。楽勝だと言われていたのが、上田さんが頑張って。今なんか埼玉で世論調査するとですね、上田県政の評価が8割ぐらいあるんだって。すごいよね。上田県政に対する評価8割ぐらいあって。で、上田が出てきてですね、街宣車乗ってもうずっと走り回ってやってですね、野党もくっつけたらですね、6万票差で勝ったんですよ、野党が。これでもう自民党のね、今回の自公でやってた、今回の選挙やってた選挙プランナーが有名な人いるんだけども、完全お手上げ。もう全然情勢分析から結果まで全く分かんなくなりましたって言ってるんですよ。要するに小泉進次郎みたいなの出してですね、おい、こう、なんていうの？上つかせて票を集めようなんたって、絶対ダメなんだよ。だからもうそんな時代終わったわけよ。実力者でないと今回当選しなくなってきたんだ。で、上田さん出るって言ってるから、わら、自民党はだから死に物狂いだよね。もうとにかく死に物狂いでこの選挙をしたら次の総選挙より危ないっていうことで死に物狂いで来るんだろうけども、まあでも、上田さん本人出ら本人圧勝でしょ、そりゃ。ねえ、それは自民党だって自公だって候補立てられるかどうかだよ。だいたい最近公明党だってね、頑張れば頑張るほど自民党から票が来ちゃうんですって。自公に外から票入ってこないんだって。 うん、公明党が頑張るとみんな自民党から票が来ちゃうんだって。自民党取っちゃうんだって。だからもう自公じゃ増えないわけだな。だからやっぱりなんていうかもうそれは賞味期限になってるわけですよ。そうするともうその後どうするかで、実はさっき言った二軸あるわけね。安倍麻生と、それから二階、その菅がいるわけだ。で、安倍麻生の方は大変なんですよ。その、あれも大変なんだよ、例の日韓の話がね。先般企業のリスト見ました、皆さん。入ってんだよ、みんな。実はこの、みんな誤解があるんだけど、先般企業リストってのは、これ別にムンとこから出したんじゃないんですよ、これ。実はこれはね、韓国の民族派の連中が出してるんですよ。皆さん、イミョンバク政権のこと覚えてますかね、今から7年ぐらい前。強烈な民族派の政権だったんですよ。韓国の民族派って、ものすごい人たちで、私の知り合いもかつてですね、彼らと政治の席の中でね、朝鮮戦争がと、一言言ったらもう、何を言うかって向こうが立ち上がっちゃって、日本人が朝鮮って言葉を言うことは許されないんだって。朝鮮戦争じゃないと。じゃあ何て言うんだけど、韓半島の戦争と言えと。強烈なのがいるんですよ。その人たちですよね、この戦犯リスト、そもそも最初に作り始めたのは。で、この今284とかなんかあって、例えばその人に相沢工業って入ってるのよ。相沢工業って。これ、賭けの親戚でしょ、これ。相沢一郎のその、やってるところのゼネコンかなんかで、ね、で、これ、賭け幸太郎と親戚でしょ、ここ。もろ賭けじゃないですか、これ。それから、麻生セメント入ってるんですよ、これ。
手のところ。
手のところ。あ、そう、これ。麻生セメント入っちゃってるわけよ。それから森永製菓が入ってるんだよ。森永製菓がさ、安倍昭恵よ、これ。森永製菓がさ。これ、もう、森永製菓。あれ今あったよ。ちょっと待って。
明治
そうそう、これだね。そうそう。これ。これだね。森永製菓。もう引くに引けないじゃん、ここまでやられちゃったらさ。賭けと、安倍と麻生がさ、名指しでやられてんのよ、これ。引くに引けないでしょ、安倍麻生にしてみれば。ね、要するにこの、戦犯企業リストってのはどういうことかというと、要するに、戦争中じゃないですよ、戦前ですね。戦前日本統治時代に残虐行為をやって、というかその、挑発行為をやって、それを正式に認めず、そして賠償してない会社ってことなんですよ。だからもうそれはね、韓国はですね、大変なんですよ。かつて植民地時代に日本に協力したことで得た財産なんか今全部没収なんですよ。法律があるんですよ。過去に遡ってですね、例えば祖父の代にね、朝鮮総督から何かの形利権でもらった土地なんてもない。みんなね、取り上げになっちゃってるんだよ。今、遡ってやってるんですか。すごいんですよ、韓国の民族派っていうのは。だからまあそういうのが出てくると、こうやられちゃったらもう引くに引けないじゃない、これ。安倍麻生の方。でもあの人事を見てるとですね、明らかにあれは菅が強いんじゃない？そもそも大体二階幹事長を首にするって話だったんだな、あれ。安倍は。首になってないのよ。ちゃんとまだ座ってんじゃない？二階幹事長。それから菅原一秀って言いますよね。経産大臣。元ダンサーの。あれスキャンダルのデパートなんですよ。本当にスキャンダルのデパートで菅原一秀ってですね、なんであんなのって言いますか、あれが菅の。やってる政治グループの取り元場なんかやってる人でしょ、あの人。いや、だから菅人事だよね。小泉の息子もそうでしょ。あれだって要するにその、客寄せファンドで若者に対する、若者やさ、ね、そら女性方の客寄せファンドであれ、菅は勝ってるわけよ、あれは。客寄せファンドでさ。しかし最近そういうのダメなんだよ。できちゃった結婚しましてよろしくって官邸出てきてさ、なんだこの野郎って反発が強いでしょ。もう時代は変わってんだね。まあ、所詮菅のやることその程度でありますからね。でもまあ、あの人事見る限り、菅は相当気張って出てますよね。で、むしろ安倍麻生は恐れてんじゃないの、あの人事見ると。だからやっぱり安倍麻生はだんだん四国期に入っていって、まあ言ってみれば、逃げ切りをしようという麻生、菅、あれじゃないよ。二階と菅が、まあこれ上手にするっと前に行けないかと思ってやってんだろうけども、いやー、そんなことは甘くないと思うよ。そら、そんな世界甘くないと思いますよ。いや、日本の中でね、ヤクザと切れないなら世界に切りに行きますよ、間違いなく。 ヤクザ五輪なんかね、ほんとできないですよ、こんなものは。変なね、ネオナチ五輪なんてものは、歴史修正する五輪なんて、世界許さないですよ、それ。ちょっと考え甘いんだよ、あれみんなね。まあ、いよいよなんかそこまで来たなと。で、やっぱりこの人事の凄さを見て、これメディア、私はね、メディアの連中が言ってんだけども、さすがにこれで終わりだろうと。友達を集めてキャンプファイヤー内閣って言ってますよ。最後にね、もういよいよお別れのキャンプファイヤーだと。今までね、お世話になった人たち。例えば、菅原一秀ってね、あれ賭け問題で、一番野党から安倍を守った人なんだって。一番身を挺して、野党から安倍を守った人なんだって。まあ、その論功行賞らしいんだよな。本当こう、お世話になった人たち、皆さん集めてね、キャンプファイヤーをすると。まあ、そう言われてますわ。だから、そうそう長くなくて、早ければ年内にも解散総選挙と。で、その次なんですけども、安倍麻生の方は、どうもな、岸田で行きたいみたいね。岸田さんもね、情けない人なんですよ。もうずっと棚ぼたまってるわけ。で、なんか条件作られてんじゃないかって言われてるんですよ。実は二階も相当脅かされてるらしくて、安倍の方からね、なんかこう、干上がらしてしまうぞっていうわけで、相当その、脅かされてるみたいで、で、例えば、村上誠一郎さんいるでしょ？村上さんは誰を推してるか知ってる？自民党の中で。石破さんだよ。だから完全冷遇されてるでしょ？さすがに弾を打つとですね、長弾、跳ね返った弾で自分がやられるからさ、村上さんは攻撃しないけどさ、ね、村上さんも石破さんを攻撃してるから、石破派なんか全然冷遇されたでしょ。だからね、ね、村上さん、望月磯子さんとかさ、前川喜平さんとか呼んでね、やってるでしょ、あれ。だからもう、そこはさ、手出せないけども、まあ、あんまり中身にも入れないわけよ。で、岸田氏がだから、安倍の次ね、前場だと。で、全部こう、言われた通りやれと。で、それを認めたか認めないか知らないんだけどさ、まあ、そういうふうに言われてるんですよ。で、菅の方はですね、小泉の息子出したいんだな。でも全然ダメよ、小泉の息子なんかさ、もう役人がさ、振り付けしたものそのまま言っちゃったりするわけでしょ？全然ダメだしね、一番その危ないとこなんだから、今ね、環境省は水の問題でね。だからまあ、大体こんなもんだね。で、野党になんか誰かいるかっていうと、野党は今度あれですよ、一応野党連合ができるんだね。これはもう山本太郎が出てきて、すっかり変わりましたよね。で、共産党と、話ついたでしょ？連立のね、連合で野党連合作ろうと。で、旧民主党もですね、なんかたまげちゃって、なんかみんなでもう一回、キャンプファイヤーになったよね。昔の仲間が集まって、なんかまたキャンプファイヤーだと。まあ、一応選挙はだからああいうふうにやると負けなくなりますよ。野党統一候補にすれば選挙は負けなくなるんだ。ねえ、で、その後はどうするか。まあちょっとこれはわからないけどね。まあとりあえずそこまでは一応来たんじゃないですか。でも私はね、そのさっき言ったその戦争屋の汚染ってやつはね、統一教会とかその日本会議の汚染はね、旧民主党まで当然広がってるわけですよ。昔の長島なんかそうでしょ、完全に。ああいうのいるからさ、実は自民党だけじゃ済まないんですよ、この整理通ったってやつは。だから本当にね、この先、ね、なんか今までそういう歴史修正すぎ言った連中なんか誰一人出て残らなくなるんじゃないかと思うんですよ、経済界も。だから安倍が飛んだらね、リニア終わりですよ。だったら火災のプロジェクトなんだもん。火災商店のプロジェクトですからね、あれ。3兆円も財政資金もらっちゃったけどさ、所詮あれ、リニアは火災商店のプロジェクトでしょ。総額10兆で、そのうち8兆が土木事業で、ね、だから土木のこの8兆円の利権にみんなひれ伏してるわけだ。火災商店にね。でもあれだってその、なんですよ。安倍がいるからできてるだけの話で。安倍右翼の倒木に育ったのはあれ、火災じゃないですか。一番悪い話なんじゃないですか。誰があんな右翼したんだという話でしょ。ほいでその、じゃあ山口宮な、どうすんだって話だ。これ森喜朗じゃないですか。間に入ってるのは。森喜朗じゃないですか、あれね。だからもう、あと相撲ですよ。相撲、さっきの田中理事長、相撲じゃない。N 国のお兄さん、面白いね、立花さんってね。あれね、私、いろいろみんな言うけどね、あれが要するにサラリーマンヤクザってやつと思うんだと思うんだな。典型的サラリーマンヤクザで。あれ見てて面白いよね。あの人の前の、選挙前のね、YouTube とか見てて面白いんだね。例えばその、紅白の出演者はね、女と金で決めると。みんな金持ってくんだよ。あなたが女持ってこないんだと。でも自分もね、一人女当てがられてましたよとか言ってたでしょ。とかね、相撲の話もしてますよ、あの人。 相撲のね、あの、序二段とか三段目ぐらいが中継してんだと。そんなの誰も見やしない。なんであんな視聴率の低いのをね、相撲流してるのかっていうと、本人も疑問でね、というかその本人ね、相撲協会にこう、放映権料を振り込む仕事してたんだって。放映権料ね。でも、海老沢さんのもとで働いてたんじゃないかな。海老沢天皇って前言われた人いたでしょ。あの人のもとで働いた人じゃないかと思うんだけども。で、上司に聞いたんだって、なんでね、こんな視聴率稼げない相撲なんかに、こんな金払うんだって言ったらね、いや、上司はそういうこと言ったんだって。いや、相撲協会ヤクザとつるんでるから、その NHK にとって困った人がいたらヤクザに殺してもらうんだって。いや、言ってんじゃない、あれ。去年の YouTube 皆さん見ました？ N 国のあの立ち話の。いや、それ聞いて、そうなんすか、すごいなって思う。上司から聞いたってなんか、YouTube で言ってんじゃない、あれ。ねえ。やっぱそういう世界があんのよ。だからそれはこの際全部出てくるんじゃないの。戦前だってすごかったからね。戦前だってそれはまあ特攻から始まってさ、ほとんど殺人マシンだった時代があるわけだから、特攻だってね、憲兵だってね。まあそんなのが全部出てくるんでしょうな、これは。いや、だから私は騒然とするんだと思うんですよ。そんなね、甘いことじゃ今回は済まない。まあ本当ですね、やっぱり日本はですね、バカだね。韓国に変なイチャモンつけたからこうなったんだよ。要するに向こうにですね、魚に食わされたわけだ。ね、G20 の時でしょ、あれ、大阪の。あの時、トランプが来て、日米安保終わりの話になるわけだよ。日米安保破棄すると。で、発狂したわけだろ。発狂して、で、なんとか立て直そうと思ったら、ついにボルトン首になったわけだね。いや、ボルトン首の話は世界のニュース見るとすごいよ。みんなもう倒幕しちゃってるよ。まず北朝鮮でしょ。当然そのラッカー全部日本と韓国ありますよね。それから、イラク。もうそうだよね。あと、ベネズエラもそうだよね。要するに戦争屋がですね、戦争を仕掛けて上手にやろうと思ったところ。あるいはですね、戦争の落下でね、アフガニスタンもそうだな。麻薬とかやって、その、戦争に隠れて勝負やったところが、引き剥がされてくるわけよ。イスラエルもそうだよ。だからぜひね、その、ボルトンと変わらない人になってもらいたいって声が強いんですよ。ボルトンと同じぐらいの戦争屋になってもらわないと、その利権が守れないっていうんで、もうなんかもろ声上げてます、世界のメディアに。ここまではっきり言うかなっていうぐらい声上げてますよ。やっぱりだから革命みたいなこと起きたんだね。トランプすごいね。でもトランプは明確にですね、言葉を選ばずに間違ってると、ボルトは間違ってると言って介入したわけですからね。いや、これはなかなかすごいことになりましたわ。まあだからまさに令和が本当に進展してますよね。ええ、令和の令の字は人がひざまずいて神の、ね、声を聞くと。で、その万葉集から取ったと言ってる、その万葉集の巻一の一は雄略天皇から始まるんですよ。雄略天皇ってことはもう当時のね、乱れ切った朝廷を根こそぎ粛清した人ですから。太宰府が出てくるわけだ。太宰府とか梅が出てくるわけで、明治維新ですよね、あれ。明治維新はあそこから始まるわけですから、太宰府から、あの、長州の大室忠相たちが京都に登って明治天皇になるわけですから、まあそのあたりから全部やり直しですよね。見事にまだ1年も経っていないのに令和の通りでございます。すごいね、やっぱり日本はやっぱり不思議な国でございますよ。まあそんなことで、ね、この政権ですね、まあ、自分のことで精一杯ということで、まあ行きますんで、まあ、早ければ秋に選挙かと。で、しかしその秋でございますが、最悪のタイミングでの消費増税になります。止めようという人たちいたんですよ。野党を止めようとしたんだけど、なんかどうも止まりそうにないね、これね。このままなんか増税突っ込んじゃって、増税して安倍内閣を倒してから減税あるいは廃止にするということなのかな。そういうことですよね。一旦増税しちゃうけども、まあその後安倍内閣をひっくり返して、あるいは政権倒してから減税あるいは、なんですね、あの、あれにするってこと、配信するってことでしょ。例えばですね、財務省なんか威張っとるがね、家計の問題でも森友でもね、特に森友だな、全部暴かれてごらんなさいな。それもう、みんな辞表出すしかないですよ。増税なんか悪うございましたら撤回するしかないですよ。で、戦争屋の話がバレたらね、アメリカと暴力団の裏の付き合いなんか全部出されちゃう。それに財政資金がね、結果的に流れた話で出てくるわけだから。辺野古の、沖縄の辺野古だってヤクザの話出てくるでしょ。そうしたら財務省どうなると思います？悪いございましたと。増税どころじゃございませんでしたと。全部引っ込めるっきゃないじゃん、そんなもんさ。だからさ、これからすごいです。野党出てきてですね、全部調べ上げたらね。 それ全部出てきますよ。だからその最後のとこ、悪の守って一番最後のところに今世界連合でぶっ潰しに来てるわけですよ。これはもうあと時間の問題ですよ、これ。でも同時にそうなると今度、いや年金実はありませんでしたとかさ、あるはずのものがありませんでしたとか、全部出てくるしね。まあ国の作り変えになりますよね。喜びも悲しみもって言いました。まあどうなりますかね。でとにかくあの最悪のタイミングっていう意味はですね、不景気なんですよ。不景気で増税をしても、もうその消費者に増税分を転嫁できないんですよ。例えば今回ね、8% と 10% の税率があると。でね、買い方によって8だったり10になったりすると言うんだけどね、不景気になってご覧になれない、みんな8に決まってんじゃないさ。あるいは中にはね、その 8% 値下げしますと。不景気だからと。10% 値下げしますって出てくるわけだ。そうしたらさ、そんな転嫁なんかできないじゃないよ。一方ね、価格支配力の強いところは堂々と値上げしてくるわけよ。まあ、便乗値上げしてくるわけですよ。そうしたらさ、なんつうの、まあ、間に入った小売業者とかは大変だよね。完全にお手上げですよね。だから不景気のさなかに値上げなんかすると、もうあの増税なんかすると完全に強い者勝ちになるんですよ。完全強い者勝ちになるんだ。それは辛いよ。だから早くこれ減税なしでですね、配信してもらわないと。国民収まらなくなりますよ。で、そのだから増税でみんながうわー大変だったところで総選挙やるんだから。面白いよね。やっぱりね、これどう私見てもですね、いろいろ考える余裕がなくなってるように思うんですよ。もうなんかいろいろ考えることができなくなっていて、あの今の政府ですね。もうなんか本当に自分の足元だけ見てね、火の粉払うの精一杯で、大騒ぎしてるようにしか見えないんだけどね、あれね。まあ財務省なんかはですね、増税決まって喜んじゃってるわけでしょ。っていうかもうそれしかないからね。まあそんなことでちょっとこれ一旦これ厳しくなるなと。だけどね、それからやはり世界の製造業不況とですね、貿易戦争はますます深刻化してます。で、なんか起きたような感じがするんだよね。やっぱりこれだけ経済おかしくなってきて、急激にその不景気広がってきましたよね。株式市場なんかも下がってきましたね。何か起きたんだと思うんですよ。それで中国もアメリカもちょっと譲歩と言い出したんじゃないかと思うんですね。ちょっとこれをね、私はね、久しぶりにすごいもの見たなと最近こう思ってんだけど、まあちょっと専門的になって恐縮なんですけど、これアメリカのですね、利回り曲線ってやつなんですよ。アメリカの国債、これ満期1ヶ月。2、3ヶ月、6ヶ月、1、2、3、5、7、10、20年、30年満期の国債の毎日の利回りが表になってるんですね。この一番上がですね、9月の3日なんです。で今一番下が9月13日なんですね。で、例えば1ヶ月満期の金利はですね、 2.06 か今 1.99 ぐらいで、これちょっと下がってるんですね。しかし例えば30年満期の国債の金利は 1.95 が 2.37 まで10日で 0.4% 上がってるんだね。で、10年満期の国債の場合は 1.47 が 1.9 だから、これも 0.4% ぐらい上がってるんですよ。0.4 以上。いや、債券ってね、5年債もそうだね、0.4% ぐらい上がってますね。こんなに金利上がらないって。10年とか30年債で、10日で 0.4 も金利上がったら、ひっくり返っちゃいますよ。債券ってものすごい微妙なものなんですよ。特に満期の長いやつは、ほんのちょっと利回りが多くだけでもものすごい値段が多くんですよ。株と違って債券ですが莫大な量をみんな持ってるわけよ。それからこの一つの国債がね、金利上がったり下がったりすることによって、この上にモーゲージ証券とか住宅ローン抵当証券とか社債とか海外の債券も乗っかってるわけですよ。一つこの基準となるアメリカ国債利回りが動くだけで、世界中の債券の利回りが動くんですよ。どっかーんって金利上がっちゃった、世界の債券は大暴落だよ。で、やっぱりなんか見てみると、もう本当なんか大赤字の海っていうコメントもやっぱよく出てきますよね。何か起きたね、これね。別に今特別景気よくなってるわけでもないし、米中の話だってですね、とりあえず話しようということで、暫定合意をしようっていうだけで、合意がまとまったわけじゃないでしょ。何にも決まってないんですよ、あれ。こんなに金利上がることはない、そんなに良くなってない。これなんか起きてるね。 私こういうの一つ思い出すのは2007年のリーマンじゃない2007年のサブプライム危機の前ですよね。あと9もっと古い話で97年の、LTCM 破綻の直前に何か似てるんですよね。なんかね大事件が起きてるんじゃないかと思うんです、これ裏で。でこのパターンでいくと金利の上昇が止まったとこで話が出るんです。すごい話が出てそこから株の大暴落とドルの大暴落が始まるんですよ。今までは大体そのパターンですよね。何か起きてるんじゃないかと思うんです。日本かもしれませんよ。日本だってね怪しいんですよ。日本の銀行なんかがですねアメリカの怪しいところにどんどん投資をしてましたね。それは最近日本の金融庁や日銀が調べに入ってますよね。あとソフトバンクも出てんですよ。ソフトバンク大丈夫なのかって、いつ日銀がソフトバンクを救援するんだって言ってた人もいたなこの間、いや救援しないよなでもソフトバンク救援しないとあれみずほも共倒れで潰れてみんな潰れちゃうわね。でも救援できないでしょソフトバンクなんか。だから大変だと思いますよ。日本だって決して一言じゃない。もちろん中国もそうだよ。日本ですら一言じゃなくてここに来てやっぱりそのトランプが猛烈なドルの回収やったとぐーっと回収やっててなんか起きたと。あるいはね前にお話したアメリカが中国の持ってる国債1兆ドルをデフォルトさせたって話かもしれませんよね。あれはそのトランプの究極の中国に対する政策ですよね。中国人にドルを渡して、まあ、それで中国の人民元を国債通貨にして中国がここまで来たと。で悪いことばっかりするんでこのドル引き上げちゃうと。アメリカももうドルの管理が嫌だからドル引き上げちゃうと。中国人の持っているドルを引き上げると。ずいぶん引き上げてきたと。中国が大きくなってきた。でもまだ全部引き上げてない。かつて大清帝国かなんかの時代にアメリカが中国に貸した借金が あるんですって。なんか戻ってきてない借金があるんだって時にね。で、これをですね、元利金がね、今大体ね、1兆ドルぐらいあるんだって、元利金をその後インフレで計算すると、1兆ドルぐらいあるんだってさ、相殺しちゃいってわけですよ。強烈でしょ、それ。で、それやったらさ、アメリカがボンって言っちゃうんだけど、要するにトランプはボンって言っていいと思ってるわけだよ。ね、イギリスのボリス・ジョンソンいるでしょ、ジョンソン首相。あの人は、もうとにかく合意なき離脱しかないって言ってるわけです。何言ったら絶対やるって言ったわけ。ボンと行くに決まってるでしょ、上等じゃねえかって言うわけでしょ、ボンって言って上等だと。とにかく、断固として離脱するんだと。息巻いてますよね。で、トランプは離脱したら一緒にやろうって言ってますよね。だから同じなんですよ、トランプと。それからその、ボリス・ジョンソンは。要するに今のアメリカ、イギリス、すなわち今まで世界のアングロサクソンの世界帝国と申しますか、国際システムを作ってきた2つの国、イギリス、アメリカの現代表は、構わねえからぶっ飛ばしてまえって政策なんですよ。これは現実でしょ、構ってらんねえと。ね、胴元にみんな食らいついてね、甘い住宅吸ってると、もう許さないと。もう全部吹き飛ばしてやるってやってるのが、イギリス、ボリス・ジョンソンとアメリカのトランプじゃないですか。この迫力を我々は悟るべきですよ。胴元がどれだけ追い詰められてたかですよ。我々はね、便利にドル使ったりね、中国もさ、ドル使ってあちこちね、覇権を広げてやってたけど、胴元がどういうつもりで今までいたかってこと分かるでしょ、これ。この際、ひっくり返させてもらうってことだから、私本気じゃないかと思うんだね、これ。だから目の前のリターンなんかとんでもない話で、銀行潰れよ、保険会社潰れよ、これ、関係ないと。ここで全部変えるんだと。いう迫力だと思うんですよ。そうするとやっぱりね、そういうのがやっぱり市場には見えてきたんじゃないかな。どうも私はそんな感じがする。でこの後、まあアメリカ利下げをすると利下げするかどうかなんだけど微妙なところになってきていて、すでに1回利下げしたんですね、 0.25 ね。で短期金利はちょっと下がってきてるんですよ、 1.99 まで。でもこれだとあと 0.25 まで下げられないな。 1.95 ぐらいまで下がってくるとまあ次 0.25 ぐらい多分下げられるんだけども、まだちょっと次の利下げのところまで金下がってないですよね。で FRB ってね、はっきり言ってその今不景気だから大変だっていうような話はしてないんだよね。不景気が広がりつつあるっていうか不景気に懸念があるみたいな話していて、今 FRB が金融緩和に転じなきゃいけないっていうようなことは、まあ、あんまりはっきり言ってないんですよ。っていうのは、ね、反対派がたくさんいるわけですよ。利下げ反対派までいますからね。 組み込んで発言してないんですよ。そうすると、まあ、市場金利追随して利下げするのが精一杯で、まあ、はっきり言って年内にあと1回利下げするかどうかも今の水準だとなかなか難しいね。もう一度下がれば別かもしれない。でもそうこうしてないと大暴落するとしますよね。常に債券大暴落してると今度株大暴落します、するとしますよね。トランプなんて言うと思う？それ見たことかと。俺あれだけ言っただろうって FRB 利下げしろ利下げしろ利下げしろってね。アメリカの本当の敵は習近平じゃないんだと FRB だって言ってたでしょ前ツイッターで。あれ正しいよな正しいんだよ。大朝さんもう FRB なんかさこってんぱにやられちゃうよ。トランプはこうやってこんな感じにするよね。もうさお前の首だと明日から出勤に及ばずとね、こってんぱにやられちゃうと思うんだよねあれね。いやもともとねトランプ自身はねちょっとよくわかんないんですけども、トランプの支持層の中には FRB 解体論すごく強いんですよ。ロン・ポールなんかもそうでしょ。もともと FRB 解体論でね、おかしいって人たくさんいるわけよ、まあ、共和党にそういう人たちたくさんいますからね、まあ、今回ね FRB が、まあ、いつものことなんだよ。リーマンショックの時もそう、リーマンショックが起きた瞬間だって大したことないって言ったんだからあいつねFRB の当時の議長がね、いつものことでさ、いつも後手に回るわけだ中央銀行は。今度はトランプがねあれだけ忠告したのにねひっくり返したとなったら私は大変な政治責任取らされると思うんですよ。その時ですよ、とんでもないドル安きますよ。アメリカの国債パーにしてごらん、その中国の持ってる、とんでもないドル安きますよ。中国も大変だけどもうアメリカなんか信じられない、こんな国債を持ってたらいつなんか何つ捨てられるかわからないとね、どっかにある100年前のね借金の話をどっかから見つけてきてさ、お前これまだ返してないと、今ちょうど1兆ドルあると今日生産させていただくといきなり言われるわけだよ。ほらアメリカドルなんかみんな投げ売りでございますよ。じゃあその後どうなるかですよ。どうなるかったってほとんどの世界たちはドルで借金してるんですよ。運転資金ドルなんですよ。これが紙くずになってください。どうすると思います？もうねみんなでどうこうするのは正しいじゃないですよ。持ってるもの全部投げ売ってドルの資金繰りつけるしかないですよ。その瞬間ってものはだから金だって何だって投げ売りになりますよ。それやられたら金は上がってますよね。ブロックチェーン上がってるかね。あれはね私に言わせればね資金調達だと思うんですよ。例えばねなけなしのドルがこれだけあったと、この金ももういよいよ尽きると、でいよいよ資金繰りがつかない。そしたらこれで金買うのよ。で金を釣り上げるの一生懸命こう振り子でこうくれてね、ふかしてさ金釣り上げるわけ。金はいい担保なんですよ。いい担保になるからこれ値上がり分でまた金買えるわけだ。そうするとね、まあ、1兆ドルのドルもさ1兆2000億ドルぐらいになるかもしれないな。どんどんどんどん金釣り上げて担保価値上げてあれ資金調達してんじゃないかと思うんですよ。もしね本当に金が余っててね、余ってる金ねドルじゃ危ないから金に置いておくなんて言ってね、こうちょっと乗り換えするならね、もっとね彼ら賢くやってるよ。中国だってそれからロシアだって新しい国際通貨自分たちでどんどん出しちゃいますよ。もうドルよさようならと、我々は金融覇権を握ったと。第二次大戦終わった時に世界の貨幣用のゴールドの7割がアメリカにあったと。今や我々こそ世界のゴールドを持ってる。中独中ロが共同して国際決済通貨を入れましょうと、もうお披露目やっちゃってると思うよ。だって中国だってロシアだって経済潰れそうでしょ。あれもし余裕があんのやってると思いますよ。そんな話は全然だ。資金繰りじゃないのあれ。ということはあれ最後は全部質流れを起こすんですよ。担保でね、金担保であれビットコイン担保で金借りてるとしますよね。でその金高りで結局借金返さなくなったらそれ質流れになっちゃう。その金とかビットコインは大暴落ですよ。だから日本が買っていいのはそこじゃないか。日本の企業はなんか手元現金だけで506兆円もあると。506兆円金持ってるんで手元現金だけで。今日銀行行けば下ろせる金だよ。こんなすごい金ないぞ。ちっと金買ったらどうだこれ。まあ、それね、まあ誰がどういうふうに使うかはともかくさ、そんな裏っ側でどうせアメリカドルの債券なんかみんな日本だって紙くずされちゃうわけだからさ、この際さ、ね、死流れで大暴落した金やったらみんな拾っちゃったらどうですか。506社にとりあえず持ってるんでしょあれ。いやー急いだがいいと思うよ。ねえだいぶ違うと思うんだね。 まあとにかくそんな感じで私考えてまして、これなんか事件始まってんじゃないかと思うんですよ。普通こんな風に金利跳ね上がりませんからね。で、日米の貿易交渉なんですけども、結局一番最後駐留経費の話で私は難しいと思うね。レジュメにありますね。なんか私の聞いたところだとね、駐留経費3倍ぐらいにしようかっていうぐらいまで案があるっつうんだね。でももうすでに7割負担してるから、それ3倍ったってむちゃくちゃ話で、トランプは5倍払えって言ってるわけだよ。な、無理だよな、そんなもんな。それからね、アメリカの上院の軍事委員会がですね、まあ上院の軍事委員会とか、外交委員会、このあたりがね、いわゆる戦争屋の巣窟なんだよね。本当の巣窟で、まあすごいゴリゴリがたくさんいるとこだよ、こういうとこね。でもなんか上院の軍事委員会が、沖縄駐留海兵隊の分散配置計画をなんか、これから検討するって言ってるんですよ。もうすでにグアムに行く話はね、工事やってますけども、なんか、さらに分散配置とか言ってんだから、やっぱり沖縄からどっか行くわけだな。やっぱもうそれは、日米安保終了の中での動きだと私は思うんですね。だからそうするとですね、この、トランプは日米安保を廃棄するとはっきり言ってるわけだから、で、まあ、後で言い直してね、廃棄はしない、なんか条約変えると、でも中身同じですよ。要するにトランプは今までそんな自分の持論を変えたこと一回だってないんだから、本当にね。あれすごい男だよ。一回も持論変えたことないな、あいつね。だからその廃棄になるの決まってるわけで、そうなるともう、駐留経費増の話は、これはご破算だわな。今回見ててお分かりだと思うんですけども、事務方の貿易交渉とトランプと安倍、トランプの話全然違うんですよ。事務方はね、農業の関税を TPP 並みに下げれば、それ全部終わりだと。車もなし、為替もなし、全部うまくいった話になってるわけよ。もうすでにこれは、向こうとは日米の利権屋で話がついたってことよ。ついてるってことよ。要するにメインは車なのよ。日本に車どんどん輸出して、そのドルで、その軍事的にアメリカに還流させようって話ができてるわけでしょ。だからそのトランプが言うようにですね、車の輸入止めると。やったらその軍に回す金も出てこなくなるわけだ。ね、ドイツもそうでしょ。ドイツもね、車輸出してんですよ。で、米独貿易交渉も車は結局先送りになったんですよ。で、トランプ怒ってるのは、車輸出してるくせして、ドイツはちっともね、防衛費払わねえと。増額に応じないと。とんでもない奴だって言ってますよね。いや、ドイツはだからもうそんなね、車の裏側の密約みたいなもんで、アメリカにね、軍事費で還流させるなんてことやるつもりないんでしょ。終わりにする気なんでしょ。やめるんでしょ、もうね。やる気ないんでしょ、あれ。だから引き上げると。隣のポーランドがね、なんか金出すから来てくれって言ってんで、隣に引っ越すと。昔言えば敵方だよな。あれ、まさにね、敵と味方じゃないですか、ポーランドとドイツはね。敵方に引っ越すと。まあ、本当に行くかどうか知りませんが、まあ、そんな話してますわな。で、日本もそうなる前に、やっぱり、話し続けちゃったんでしょ。しかしトランプは全然そんなこと言ってませんよね。農業なんかについたって、貿易交渉とは別枠で、アメリカにある余剰トウモロコシ。中国が買うと言ったのに買わなかった余剰トウモロコシが全米に残っていて、これを全量日本が買うということを、日本を代表して安倍晋三は合意したってこう言ってますよね。ところが日本の業者の方は、いらないって言ってますよね。餌屋さんは。餌屋さんいらないで買わないだったら、安倍晋三どうなんの？日本企業、日本を代表して安倍晋三は合意したってトランプはっきりツイッターに書いてますよ。嘘つきじゃないよ。ほら制裁じゃないの。買わないのかと。インディアナ州ってありますよね。今すごく昔から激戦区で選挙のね、インディアナ州って。農業も盛んなとこなんですよ。ここでね、あれ、去年だか、今年か、彼が講演してんだね、トランプが演説やってるわけよ。皆さん、アメリカから、ね、日本からアメリカにたくさんの車が入ってくる。今後ね、今度は、アメリカから日本にたくさんの農産物が出てくるんですと。日本からアメリカに大量の車が入ってくると同じように、これからはアメリカから日本にたくさん農産物が入ってくる、で、輸出されていくんです。こういうふうに演説してるんですよ、あれ。で、それ、なんか全然事務方の話と違うじゃないのよ。で、だからその話は続きがあって、もし日本がね、アメリカの農産物買わないんなら、アメリカは日本の車買わないで言ってるわけ。で、最後はだからそのとどめが円高ですよね。円高ドル安で、トランプはドル安、何度も言うわけですよ。 なんで FRB は金利下げないんだと、ドル安だドル安だと何度も言ってんじゃないですか。だからもう全部見えてんじゃないですか。もう今度利権ひっくり返しちゃうんだよ。車の落下の利権もひっくり返しちゃうわけだよ。はっきりしてんじゃないですかね。そうするとね、日本なんかもね、もう産業構造だってやっぱりもうアメリカに依存してさ、アメリカに車輸出して稼ぐというそのビジネスモデルを放棄しなきゃダメですよ。戦前の植民地体制みたいなもんだな。植民地談合体制みたいなもんですよ、戦前のそんなものは。もう廃棄してさ、もう一回全部やり直しじゃないですか。早く頭切り替えなきゃダメだよね。要するにね、クリントンがもし大統領になっていたら、もうその通り言ったんだよね。でも、トランプでそれ崩壊したわけ。で、しかしクリントン陣営はまだ諦めてない。要するに来年の大統領選挙で何としてでも、ひっくり返してやると。もう最後の戦いは来年の大統領選挙ってことなんだけど、まあこれがさ、今の民主党と同じでさ、バラバラ。トランプ追う方の民主党はアメリカもバラバラ。有力候補なんかいやしませんわ。共和党の方はまあ大体トランプで決まるでしょ。ところが野党民主党の方はですね、まあバイデンなんかもなんか高校野になっちゃってさ、トランプ大統領ね、高校野になっちゃって、あれじゃ迫力出ないわな。悪い人とは思わんが。で、あと若い人たちは結構精鋭化しててね。あと、サンダースはまあ、民主的社会主義でしょ？もうバラバラ。あれじゃトランプ勝てないね。だからやっぱトランプ続行ですよ、これ。本当トランプは続投ですよ、あれは。そうするともうこれでほぼ決まりだね。世界の体制は。そう思ったがいいね。例えばイギリスのジョンソン首相なんかはですね、離脱の話ね、国会で議決したわけですよ。その離脱は合意なき離脱まかりならんつって、まあそれがどうしたって感じなんですよ。議会は俺は縛ることできても離脱は止めらんないよって言ってんだよね。であそこやっぱほら憲法が成文法じゃないんですよ。過去の慣習法だから、過去の慣習ね、いろいろ探すとあるんだってさ、抜け道があるんだってさ。であれやる気ですよ。だからもうなんて言いますかね、トランプも言ってんですね、自分が戦う最大の利権を持ってるのが議会だって言ってるんですよ、最初から。アメリカ連邦議会こそ利権の塊だと最初から言ってるんじゃないですか。ここと戦ってるんですよ、トランプは。軍人会もそうだよな。だからジョンソンも同じなんだよ。利権の塊がイギリスの議会なんですよ。ここが国民の意思に反したことやってるって言ってるわけだ。だからひっくり返しちゃいますよ。革命ですよ、革命。前にも言いましたけども、イギリスで16、17世紀に革命が起きて、国王からですね、商人に権力が移った。一時国王も殺された時代ありましたね。まあ、しかし国王ないと困るんで、まあ、復活させて今に至ってる。だからもう17世紀以来、イギリスはですね、商人たちが、経済の実権握って、政治の実権握ってやってるわけですよ。今度は庶民が実権握る時代が来るわけですよ。だから、抵抗勢力が議会なんですよ。商人ですよ。もろもろ、商売人たちの利権が議会に固まっていて、これを倒していってんのがトランプと、それからジョンソンですよね。ここがだから世界に先駆けて革命やった国なんですね、これ。いやもうそれはすごいもんですわ。すごい迫力ですわ。ねえ。だからやっぱトランプもジョンソンもここを敵にしてやってますから、だから民主主義の常識をひっくり返すんだから、それちょっと普通の方法じゃないわな。普通の方法じゃない。まあ、革命ですね。ただいま革命進行中だと。まあ、これがだから世界中に広がるわけですよね。それはすごいと思いますね。で、正直言って、この状況で私は日本もかなり心配なんですよ。大丈夫なのかな。その、農林中金が危険なね、アメリカの投資ずいぶんやったと。商社だって未だになんかアメリカ向けの変な投資まだ売れないで持ってますよね。ソフトバンクだってずいぶん海外で買収しましたよね。あれ最後どうなんの？全部パーになったら世界のマーケットが。何にも考えてないんじゃない？要するに顔だけ買っちゃって、抜けられてないんでしょあれ。バカですよ。今時全部売り逃げてなくちゃ。ね？売り逃げてなくちゃ。そりゃもうまだ買ってんだから。で、言い草がいいですよ。マイナス金利だから仕方がない。バカ野郎、マイナス金利で何もしなきゃいいだろうと。元本なくすよりいいわけよ。何もすんなと。現金日銀が引き出して金庫ね、貸金庫借りて全部詰めとけと。元本なくならない方がいいだろうと。いうことだよ。そうだったら給料出ないね。社員クビにすればいいじゃないか、そんなもんね。社員クビにして、 現金だけ持ってなさいよ。銀行として一番守れるじゃないですか。そうでしょ？うんね、そういうところがさ、全くね、こう、なんていうの？役人気分なんですよ。自分で経営するっていう感覚じゃないわけよ。ね、リスクを負ったお客さんから金預かってね。俺経営してって感覚だったね。それしかないです、今の時は。運用なんかできませんから、こんな状況で。ほんで、もうだから、社員みんな首にしてね、現金にして金庫詰めておけばいいわけよ。こういう状況だから、利子ありませんと。その代わり社員もみんな首にしましたと。で、元本だけ守りますよろしくと。これいいじゃないですか、これで。他に方法ありますかな？マーケットの中で生きてるよ。そういうことしかないでしょ。それいいわけだよ。それをなんかさ、変なもん買ってさ、外人が売りたいもの全部そんな、ね、なんかゴミ箱みたいに引き受けちゃったわけでしょ。私これ大変だと思うのよ。とにかくね、今回私ね、今回のね、統一教会、日本会議から始まってさ、銀行とかヤクザの話、世界への投資、これ全部最後蓋開けた時にね、恐ろしいものが出てくるような予感がするんですよ。すごいものがさ、あんたら一体何やってたのと。特にこの平成の、中ぐらいからね、その、金融ビッグバンとか始まったあの頃からだよ。あんたら一体何やってたのと。そんなことはない、バブル弾けた後全部キャッシュにして積んどきゃよかったじゃないかと。それを余計なことばっかりやって、ヤクザに取り込まれて、外国に取り込まれてね、この責任どう取るんだと。私はそうなると思うね。だから日本もね、多分ね、大変なことになってると思うんですよ。だからもう年金なんかもさ、ありませんと。ね。ありませんということなんじゃないかと思うんだまあでも本当に外国がこうそのばかりでね、いよいよやってきたから、それはヤクザもかなわないですよ。アメリカだフランスだロシアが一緒になってやってきたら、それ絶対かなわないですよ。で、経済界もですね、この今日カッコ4とかですけども、なんか新しいことやらなきゃ無理ですからね。で、カッコ3でありますが、外交の激変ね、今大体お話しましたけども、ボルトン解任で全部やっぱり流れが、大きな流れが変わったように見えます。大きな山を越えたのかな？山を越えたのかな？北朝鮮はリビア方式が消滅いたしました。これはトランプははっきり言ってました。ボルトの考え方は間違ってたと。北朝鮮に関してね。北朝鮮だけが一方的に、まず核廃棄してると。全部一方的に廃棄して、全部消滅して、そうしたらアメリカ譲歩してると。これリビア方式って言うんですよ。リビアのカダフィは哀れなことで、その通りやって、最後殺された国取られちゃったわけだ。ね、だからそんなもんやるわけないじゃん、どの国だって、イランだってどこだって。でもそれやる以外にやらなきゃ許さないって言ったのはボルトンたちだよ。あるいは日本の戦争やだよ。日本でも結構そういうのゴロスキーみたいにいたでしょ。でトランプが解任された、あのボルトン解任されて、トランプそれ間違ってたってはっきり言ったのよ。で、要するに共同して歩調を合わせて軍縮をやるわけだ。ということは日本からさ、北朝鮮に習うこともできないんだよね。で、しかし日本は変なヤクザが取り付いているから、当面は孤立させといて、日本を触ると、だからもう周り全部固めちゃって、これでお前、歯向かうのかっていう形で、外からこう、やっていくと。まあ、アメリカの戦争の一つの拠点だからね。CIA も、日本だから結構あるでしょ？ CIA のさ、施設とかありますよね。だからまあ、外から固めてね、これは日本は攻めていくということで、だからこれ南北は、和解が進むんじゃないですか？もうなんか韓国はもう完全に北についていけたよね。でも分かりますよ。だってこの先日本とアメリカ見たってなんか出てくる？東見てたって。じゃあ中国もそうなんですよ。中国や韓国見たときに彼らの立場に立ってごらん。これから先日本とアメリカ付き合ってなんか出てくると思う？出てこないよ。これからのポテンシャルはユーラシア大陸だよ。その向こうにアフリカがありますよ。ブロック支援も出てきて、全部ね、今までの超後進国が一番システムとして新しい国になる可能性あるわけよ。インフラだってね、莫大な金かけてね、集中型インフラ作ってやったのは先進国でしょ。こんなもんね、嵐一つくらいね、2週間も3週間もね、電気つかなくなるんだよ。水だってね、電気だって分散型でやればいいわけよ。ね、それからなんか怪しげなですね、なんかその薬品を入れて農作物作ってね、最後病気になっちゃうと。変な除草剤撒いてどうしたんだと。そんなことをするならね、水とですね、それから土きれいにしてやればいいわけだよ。今こうなってくるとですね、我々が先進国は何十年、100年、150年かけて作ったことよりもよっぽどいいやつは、うんと安いか、それ。むしろ後進国がたくさん作れるんですよ。大チャンスじゃないですか、これ。金融のことで言ったら、ね、そんな儲かんないよ。 要するに金融の方は金のがね、一気に投資しなきゃ儲かんないから、彼らはあんまそんな再生エネルギーとかあんま本当は好きじゃないんだよ。もっと大きくやりたいんだけど、もうそいつらだとトランプが始末しちゃったしさ、これはもうゆっくりやれるじゃないですか。だから東向いてる理由なんかないじゃないですか、はっきり言って。だからもうそれは西向いてるんですよね、あれ中国だって。揉めるだけだから東の方出てくるさ、日本やアメリカね。西向いてんのよ。だからそういうことでもう流れてきてて、だから日本とかアメリカ変わるでしょ。日本なんかやっぱよっぽど上手にやらないとさ、孤立が止まんなくなるんですね、これ。もうとにかく北朝鮮、朝鮮半島は和解に向けて動き出しますよ。だからイランとの戦争のシナリオもこれ消滅しましたね。で、イスラエルがもう完全に参っちゃった。今回ボルトン解任に一番なんか激しいしてるのイスラエルだね。まあ、気が狂ったみたいになってますよ。で、ボルトンとそのネタニヤフがつるんでたんだね、あれね。ネタニヤフなんかもう、どうしようもないんじゃないの？選挙で負けそうだしさ。負けそうだって意味はですね、その、一応彼のやって与党は勝つんだけども、多数派工作できなくて、結局、左派をまとめて、あいつ右だからね、左をまとめるリーベルマンっていう、元国防省ね、あれも強烈なやつですけどね、これがどうもその政権取るんじゃないかって言われてるんですよ。あと選挙まで数日ですけどね。そうするとまあネタニヤフの利権大国は崩壊ですよ。ザマメロだ。奥さんとか悪いからね、息子も本当悪い奴らからね。またそこ行ってさ、会食してんだよ、安倍夫婦が。で、ザートに靴にさ、デザート出されちゃってんだな。まあ、ばっかみたい。まあ本当ね、似た者同士だよね、はっきり言って。サウジなんかもっとずっこけましたぞ。いよいよ金困って、サウジアラムコ上場するんだと。ね、大臣まで入れ替えたのよ。ところが誰も引き受けてくれないわけ、サウジアラムコの上場。で、結局はサウジ国内で上場すると。で、金集まんでちゃうんだもんなさ。で、トルコの方からね、例のジャーナリスト殺害事件の詳しい会話を公表されちゃったの。こういう会話で状況を全部公表されてたの、トルコの警察から。ビデオまでできてますよ。こうやって殺されましたっつって。だからサウジの方は、911事件あったでしょ ?911 の共謀者の一人がサウジ政府なんですよ。で、裁判を起こされてんだね。アメリカ法律ができまして、911事件の被害者は、サウジアラビアを損害賠償を訴えることができるって法律ができてるんですね。で、それで、今度、その遺族に対して、その実際に共謀していた具体的なサウジの役人の名前が開示されることになったんです。一般には公表されないんだけど、その遺族の裁判関係者に開示されることになったんです。もう、こういう風になるのよ。わかります？サウジとアメリカって言ったら、日米と同じぐらい付き合い深かったんだよ。アメリカとイスラエルもそうですよ。ものすごい付き合い深かったの。今どういうことになってると思います？お前ら勝手にしろと。悪いことばっかりやるよってと。ね。全部暴かれて。今だから政府運営する連中がもう死に物狂いどころかもう絶望的状況なんですよ。誰もサウジなんか助けてくれませんわ。これでイランと戦争するって言うからまだサウジが潰れちゃ困ると思ってたけど、イランと戦争ないとなったら勝手にしろでしょ。イスラエルもそうでしょ。ロシアは完全に封じ込めちゃってるわけよ。封じ込めちゃって身動きつかなくなっちゃったわけよ。アメリカも戦争するつもりないんですから、あれ。イランとは。もう完全終わりよ、もうあれ。アメリカの中でもイスラエルに対する支持がどんどん落ちてるわけですから。同じことが安倍で起きてんのよ。同じことが日本の安倍で起きてるわけですよ、これ。ねえ、これ。すごいもんですよ。世界は変わるってこのことだな。まあ、そんなことで、だから、いろんなことが起きてきますね。で、アフガニスタンなんかですね、結局なんかもうやっぱりタリバンの勝ちなんだね。タリバンの勝ちだからね、戦争って怖いですよ。もうね、勝負が、ね、一方向に傾いたらね、和平なんかやらない。トランプがね、和平を持ちかけましたよね、タリバンに。ところがタリバンはですね、和平拒否するわけだ。まあ、っていうかトランプがね、やめるって言ったからもうこう終わりだったんだけど、結局ですね、戦争ってやつはですね、あ、自分が勝ちだと思ったら、もうそれは和平なんか応じない。最後まで追い出しちゃうわけよ。これから米軍が大変ですよ。これからたくさん死ぬんだ。今回だってね、和平話やっててね、最後潰れたわけよ。潰れるきっかけはものすごいテロがあったんですよ。アメリカ人が何人も死んだんだ。今のアフガニスタンでですね、アメリカ人が大量に死ぬテロってのは大体ですね、アフガン政府の人間が寝返ってやったか、アフガン政府の人間が手引きしたかって大体どっちかなんですよ、あれ。あるいはその、ね、米軍の中に誰か紛れてたとか、 要するにアフガン政府が全然だらしがないからアメリカ軍も死んでんですよ。トランプも今回のね、あの和平がなしになった件でも書いてますよ。アメリカ軍はアフガニスタンで警察官の仕事をやってんだと、本来の仕事じゃないってことを言ってますね。かつてのイラクと同じで、要するにイラク政府やアフガン政府がどうにもならないで、まあアメリカがね面倒見てやってんだと。でだからアメリカが撤退したらそれは潰れるわけよ、イラク政府だってね。でイラク政府はだからそこで今イランになっちゃったんで、イラン政府が変わっちゃったでしょイラクはイランに変わっちゃったね。アフガン政府もだイランに変わっちゃうんだ、あれな、イランに変わっちゃうわけでしょ、イランとロシアに変わっちゃうわけでしょ、あれ今のアフガン政府崩壊して。でそれはたまらないから、そのなんかみんなぼちぼちぼちぼちやってんだけど、もうそれ止められないわけでしょ。南ベトナムの最後と同じじゃないですか。もう南ベトナム政府に愛想つかしちゃって、あの当時のニクソンもね、米軍撤退しちゃうわけだ。ほんでしばらく北も様子見てたんだけど、北ベトナムもですね、いやこれはもうアメリカ戻ってこないっつんで、ダーンと南に攻めてって、最後にいたね米軍みんな逃げ出しちゃって、でベトナム陥落になるわけですよ。同じ流れじゃないですか。今だからアフガニスタンに行くアメリカなんてのは沖縄で訓練してるんですよ。沖縄の海兵隊がね、アフガニスタンとかイラクとかシリアとかアフリカ行ってるんですよ。たくさん死にますよあれ。これからだから普通に戦い方すればタリバンはどんどんどんどんアメリカを応援しますよ。徹底的にアメリカ人の死傷者増やしますよ。そうするともうたまらなくなって撤退なんですよアメリカが。でこれからが一番死傷者増えるんですよアメリカ側が。猛攻かけてきて、要するに簡単なんですよ。アフガン政府側がもうね、アメリカがね和平がしないってことになると、アフガン政府の人間をドミノのように裏切るんですから。考えてごらんなさいよ。アメリカが帰るっつったらさ、アフガン政府なんか3日と持たないですよ。じゃあ今アフガン政府側にいる人間はどうすれば生き残れると思います？みんなタリバンに寝返ることだよ、イランに寝返ることだよ。バーバーバーとドミノに寝返っていくんだ。だからみんな殺されちゃいますよアメリカ軍なんかさ、早く帰んないと。だから猛烈な被害が出るわけですよ。それで、わこれは大変だって帰るわけですよ。まあ大体見えましたよね。まあだからいよいよね、アフガンに攻め込んだ国は大体滅びるっていう鉄則があるわけよ。ついにアメリカもそこまで来ましたぞ。で、あとはヨーロッパですね。さっき言った EU 離脱ですね。で、あとドイツの不景気ですよね。まあだからサウジ、イスラエルも最後戦争の可能性ありますからね。特にリーベルマンなんか首相になると最後本当あれ、跳ね負けでやるんじゃないかと思うんだな。あいつ本気で。あれ、危ないからね、あいつね。ネタニヤフはなんだかんだやら利権屋だからね。記事のぶつけみたいなやつだからね、あれね。リーベルマンはあれはちょっと違うぞ、あれ。あれはちょっとおっかないやつだね。やっかもしれないね。で、その、ロシア、中国も経済を追い詰められてますよね。まあ、軍事的にはね、まあ、アメリカが退いて、ちょっとほっとしてるんでしょうけども、経済を追い詰められていて、だから、香港の問題は深刻ですよね。経済を追い詰められてるから当然騒ぎ出すわけで、普通選挙とかみんな要求出てるんでしょ。あれほっときゃ当然大混乱になってきて、じゃあって軍を出したら今度ね、軍が攻めてきたっていうわけで、中国に対する制裁だった話になってきて、もうだから中国は逃げられない、中国共産党はね。中国はだからやりすぎたから、これ大変ですよ。経済もやりすぎちゃったから。ロシアも実はね、今選挙でプーチンが、ね、劣勢に立たされてるんですよ。地方選挙で。まあまだ政権これなんでしょうがね。まあ言ってみればもう世界中、ロシアでも中国でも、情報化が進みましてね、あんまりこの国がね、国民をこう抑圧するような体制は持たないってことなんですよ。さすがにね、いつまでも国の抑圧は持たない時代が来てるんですよね。だから、まあ、アメリカの戦争が倒れれば北朝鮮含めて、旧スターリンがやってたようなね、ああいう強烈な国権主義みたいな、私は順番に倒れていくと思いますけどね。で、資源国、農業国も当然不景気ですわね。今、日本国内だとですね、結構、資材の業者が強気でですね、国際相場が下がってるのに、国内向けのですね、資材の値段とかまだ、ね、釣り上げてますよね。上げてますよね。あんなことやったらそのうち大暴落するんじゃないかと思うんだよね、日本国内でも。まあ、彼らもね、赤字だからしょうがないでやってんだろうけども、まあ、ちょっと世界の流れとは違うんですわ。そして、あまりにもレバレッジを釣り上げた世界経済の結末で、これはね、話は最後簡単なのよ。どっちデフォルトさせるかなんで。最後、借金の付けは誰に払わせるかってことなんですよ。債権者に払わされるか、債務者に払わせるかですよ。ね。 あの破綻のツケを全部国民に払わせるっていうのは債権者に払わせるってことですよ。だからね、預金もパーになりますよ。それからあのね、なんて言いますかね、あの社会保障も減らされますよ。その代わり銀行は生き残りますよ、政府は生き残りますよ。俺はね、国民に付けを回そう。もう一つは国民を守って金貸した方、金融機関とか政府を潰すって方、どっちかなんですよ。それはもう政治はね、こういう風になったら絶対国民を守って政府金融機関潰したらいいんだよ。それを実際にやったのが1932年から始まるあのルーズベルト大統領ですよ。当時ね、アメリカでも全米一斉にね、住宅ローンの破綻が起きたんですよ。当時の住宅ローンはね、ちょっと危険な思いやつでね、全米一斉に住宅ローンの破綻が起きて、みんなね、債務不履行でね、アメリカ人がね、みんとみんなね、路上で暮らさなきゃならない状況に一旦追い込まれるんですよ。で、ルーズベルトがですね、その行き詰まった住宅ローンを国が全部買い上げてやって、それを15年満期の元利均等払いに組み直して戻してやるんですよ。で、家は失わないで助かったんですよ。で、そこから同時にですね、その証券取引法を作って、証券取引委員会を作って、金融の不正を全部封じ込めて、スタンダードオイルというですね、独占石油会社も解体して、金持ちの横暴を全部潰して、で、新しい金融システムを作って国作ったっていうのがルーズベルト以降のアメリカで。で、これで、要するにアメリカ人は救われるわけだ。で、ルーズベルトは過去4回当選した、史上最大の、一番長くたくさん当選した大統領だよな。まあ今、憲法でね、2回もして当選できませんけども、ここが勝負なんだよ。ここでね、国民救ったらね、次の政権は安定するんだよ。ここでもう一回国民犠牲して金融機関守ったって言ったらね、でも終わりよ。革命よ。トランプは間違いない国民を守ると思うよ。で、こっち側でね、民主党のですね、左派の女性たち頑張って出てるんでしょ。ね、民主主義の。あ、ごめんなさい、民主的社会主義の女性たちが面白い出てるでしょう。次そっちに渡すと思うよ。要するに今度は、今度分水嶺があるんですよ。どっち守るかです。銀行を守って税金積み込むのか、銀行を潰して国民を守るのか、どっちかです。私は、だってもう金融資産持ってる人が少ないでしょ。 99% の人はほとんど財産持ってないでしょ。そっちはあのベーシックインカムで何でもあるんじゃない。ベーシックインカムで何でもやって、とにかく救って、要するに、最後の結末のどっちに払わせるかです。銀行に払わせるのか、国民に払わせるのか、ここが政治の重大な決断なんです。今回のレバレッジのこの行き詰まって、ものすごい借金付けの経済が崩壊したときに、300年、500年の借金を国民に負わせて、生涯、死死孫孫奴隷に落とし込むのか、かつて古代の、ね、中東みたいに。あるいは、ここで全部借金をチャラにして、貸したやつが悪いと。返せない借金貸したやつが悪いから、貸したやつと潰して、つるんだ政治家も役所も全部一緒に潰して国民守るのか、この二つに一つです。これ間違えるとその政府持ちません。それがだから90、結局数ってそういうことなのよね。ここで得する人がほんのわずかで、巨額の借金を負っちゃう人がたくさんだということは、その人たちが有利になるよ、全部世の中変わるんですわ。それが嫌だからね、いろんなことをテレンテコでやってたんだけど、もう終わりよ。日本もそうよ。そこからが勝負ですよ。日本版ニューディールね、いよいよ山本太郎の登場だよ。あの山本太郎の政策の登場だよ。そこから始まるんだって。ダーンとそこでやって、その銀行の方を潰すと、官報も潰すと、悪党どもめと、ね、財政も一旦ひっくり返して、全部その清算させると。で、民を守ると。要するに民をこれからですね、若者と処理もね、何十年、何百年、払えないような借金を負わすことはさせないと、ここまでやんなくちゃ。それが入り口、あの、ポイントになるんですね。ええ。まあそういうことでしょう。まあ大騒ぎだけども、要するに数ってそういうことですよ。ね、借金を負ってる人の数が多いってことは、そういう人の時代に来るわけですよ。ですからまあ、なんか今見てますとですね、今の日本はタイタニック沈没後の漂流な感じですよね。もうなんか安倍丸もですね、相当浸水してきちゃって、ね、なんかもっと冷たい海が待っててさ、経済界もそうよ、見てくださいよ、銀行なんか鳴らしないね。マイナス、言うことはさ、マイナス期に悪いなって言う人は、じゃあお前らなんでそんな変なもん買ったんだと。ねえ、結局それは口黙ってんでしょ。 なんか知らない自分でね、ちゃんと人見つけてね、産業を見つけてね、自分たちで国を起こせばよかったじゃないかと。銀行がね、日銀に預けてる当座預金だって470兆あんだね、あれ。400兆の金を持って銀行がね、どんどんどん融資してくらんなさいな。景気なんかいいなんてもんじゃない。日本どころか朝鮮半島は世界中ものすごい好景気ですよ。北朝鮮にね、なんか、北朝鮮の開発に日本が期待してるかって3兆円ぐらいなんでしょ。日銀に470兆預けたんだよ、日本の銀行は。3兆ぐらいちょっとやって、なんか作ったらいいじゃないか。その、食料だって作ってやってさ、道作ってやって、道路、鉄道引いてやってさ、人通りおるんだろうからさ。そうすればあんた、こっから先ね、もう流れは大陸の時代なんだから、なんとでもなるでしょうから、そんなのさ。全くあれないわけじゃない。企業は506兆円も手元金、506兆円だっけ？手元現金だよ。上場企業だっけ？手元現金そんな持ってんだ、506兆円もさ。で、銀行は日銀に470兆もさ、貯金持ってんだ。預金を。こんなの落ちたら使えと。いうことだよね。まあ、そういう風になるわけですよ。だからもうそういう何もできないからタイタニックになっちゃったよ。さあ、それで次の世界で新時代作るしかないんです。もう、ちょっと私ね、今思ってるんですが、やっぱりこの時代が変わる中で、一つは世代間の交代がものすごく大きいと思うね。この中でしみじみ感じるのは、社会というものの位置づけですね。どうもなんかね、私今59歳であります。我々はね、社会人っていうのは、就職した人と同じ意味使ってんだよ。社会に対する人間の参加っていうのは、就職するっていうことが社会に対する参加で、社会を良くするってことは、まあ言ってみれば就職して役割を果たすってことだと思うんだけども、若い人どうも見てると違うね。まず社会問題は、自分で決める、探すんだよね。取り組むべき社会問題は自分で探して、就職してようがしてまいが、その自分で決めた社会問題を解決するために、みんなで協力して活動することが社会を良くするって、これが社会人ってことなんだよね。だから例えばね、災害のボランティアもそうでしょ？村おこしもそうだよね。若い人の感覚だと、それが社会人なんだよな。就職するのは逆に、社会人をやるための今日の飯を仕方ないから稼ぎに行く場所なんだよな。だって会社になってさ、何もやらせてくれないじゃない。何もやらせてくれないで、ちょい役の仕事だけやらされちゃって、しかもそれは今度 AI とかね、人工知能とかブロックチェーンほとんどいらなくなってるわけでしょ。今だからほとんどサービス業の仕事っていうのは、特にね、これだけブロックチェーンもどんどん広がりを始めてくるとですね、本当いらないんですよ、人が。第三次産業ですら人がいらなくなってくるわけよ。そうしたらさ、社会人になって初めてね、企業に就職して初めて社会に貢献するなんていうモデルはもう崩壊してんだよな。だから、はっきり言って、まあもうベーシックインカムでいいと。社会人やないとのベーシックインカムでいいと。ねえ、それで皆さん社会のために自分でなんか問題を見つけて貢献してくれと。社会はあまりにも複雑で多様で量が多いから。ね、国が一元的にやったって当然それは成功しないと。そういうことでしょう。例えば今たくさんのですね、個人情報がこうね、行き交ってますよね。世の中便利になればますます個人情報行き交う。あれ全部ブロックチェーンに入れるしかない。ブロックチェーンに入れて誰も見れないようにしちゃうわけよ。一番上のやつが全部見れるようにしちゃいけないわけだから、全部ブロックチェーンに入れちゃえばいいよな。そうすらですね、プライバシーの侵害なしに一応社会を運営できるようになるんですよ。便利でね、プライバシー守れるようになるでしょう。それはどんどんやったらいいと思いますよ。ですからそう考えてくると、本当にこれから横型社会だね。で、そういう人たちをやっぱりこう、なんか支えるものがいりますよ。社会人を支える力がいるんだね。技、金、人。ね。だから国もだから社会人を支えるのが仕事ですよ。はい。そこのあたりがどうも大きく変わってると思う。もうブロックチェーンの世界をこうずっとね、私も毎月勉強会やって見てると、しみじみ感じますな。ブロックチェーンの世界って面白いんですよね。どんなところでもですね、このブロックチェーンのシステムを作って、売り手と買い手両方土俵に乗せていくんですよ。我々はこういう思いを持って、こういうね、例えば著作権のプラットフォームを作る。電気のプラットフォームを作る。小売りのプラットフォームを作る。売り手も買い手も皆さんどうぞこの上に上がって、ここで仕事しましょうねってこういうふうにやるんですよ。プラットフォーマーって言葉があって、土俵を作る人がね、一番前歩いてるんですよ。 売り手でも買い手でもない、こう新しいこの場を作る人がこう動いて最初に来るの。この場を作るっていうのは、要するに社会問題の解決をしたいからこの場を作るんですね。こういう社会問題があって、これを解決したいからこういう場を作るってみんな呼んでくるわけだ。昔はそれが一つの会社だったんですよ。うちの会社でこういう問題解決したいから、うちの会社に入社してください、うちの会社に投資してくださいって言ったんだけど、もう社員を抱えるとか投資資金を集めるってのは古い話になってきちゃって、そういうんじゃなくてプラットフォームなんですよ。全く透明でオープンな土俵を作りますと。一つの会社の中に入ってなくて土俵にしちゃうわけ。皆さんオープンにどんどん入ってくださいと。だから言ってみればね、オーナーがね、うまくいか総取りするなんてことは一切できないわけ。すなわち、ね、その、なんか新しいアイデアと行動でね、自分が起業してボロ儲けするってことはなかなかできないわけ。ボロ儲けはできないわけ。まあ、ね、ある程度その、まあ、コストぐらいは払ってもらえるんでしょうけども、まあ、そのプラットフォームを作って、社会のために貢献します。こういうことですよ。いよいよたらずまいがあったら、もうベーシックインカムで、社会人はベーシックインカムで支えると。遊んでる奴は社会人じゃないから支えないと。社会のために貢献せいと。ほら、支えると。で、社会の貢献とは何でもあるわけよね。それこそですね、障害者の方がおっしゃるように、生きてるだけでも価値があるんだから。で、結果的にはみんな支えることになるんですよ。で、みんなが社会人なんだ。障害を持った方も若い人も、年寄りもみんな社会人なんだ。なおかつ、役割を社会は用意するってことなんですよ。すべての人に役割を用意しようということですよね。で、社会人にして支えていくということですよ。それがもう私は始まってるように見ます。世界の動きを見ていて。やっぱりね、時代は動いてきたんだな。やっぱり第三次産業が人がいらなくなってきてるんですよ。そうすると、ね、意欲とある人、行動力ある人が、だんだんもう職場がないじゃないですか。そしてやっぱりみんな考えていくわな。次どうしたらいいのか。今更戦争の時代に戻るわけでもないしね。で、大金持ちだって、じゃあね、ものすごい金もらって、ビル・ゲイツ見てなりたいかって、まあね、なりたくないって人いないかもしれないけども、まあ大したことないわな。結局今すごいでしょ、金持ってんと税務署追いかけてくるしさ、独禁法追いかけてくるしさ、もうね、こっちに寄付出せ、あっちに寄付出せ。金持ちだって指令渡った途端にさ、大変なことになるからね。まあ、ああいうの見てんとさ、昔とはだいぶ違うわな。なんか金稼いでどっかスイスの銀行に置いとって一生にんまりとかさ、全くありえませんから今ね、そんなことね。まあやっぱ変わってきたんですね。まあそういう方向に向けて動いてきますから、日本も我々も頑張っていくしかない。で、私どもですね、この NSP もですね、そういう時代に向けてね、いよいよ社会人をサポートするっていうのがね大事で、その中の一つのキーワードが世代間継承だと思うんですね。やっぱりこの40代以下の人たちが新しい横型の多分中心になってきますよね。これをどうやって世代間継承していくかが最大の課題じゃないかと思うんですね。もうお金は比較的支援しやすい方で、まず技とかですね、あとは人脈とかですね、ノウハウだよな。プラットフォーム作るのはいいんだけどね、まあ若い人が作ってですね、どうしてもまだね、こう漏れ落ちるところが多いんですよ。社会ってね、漏れ落ちるところが多いから、やっぱなんかそういうのを工夫してサポートしていくと、まあ、結局、年配の人だって何だってみんなね、これから社会の役割を果たすわけですから、誰一人ね、その、落ちこぼれのないように役割を果たすような社会を作って、だからみんなを社会人するわけだから、みんなが社会人になる以上ですね、まあその、皆さんそれぞれにこう持ってるものを貢献できるような場を作ることが大事で、まあそれは結果的に私は世代間継承ってもんじゃないかと思うんですね。まあその辺をちょっとですね、大々的に、まあ啓蒙活動し、少しいろいろ取り組みしていかなきゃいけないと思ってるっていう状況なんですけどもね。なんか今日のところでご質問ありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございました。どうぞ。すみません、いいですか。はい、どうぞ。
建て替え、建て直しはね、同時進行だと思うんです。
はい。はい、
でそんな中で、今アメリカの国債をね、
はい、
郵便局 の, そのお金、はい、お金をね、アメリカ国債を買ったりとか、
はい、
で農林中金 の, でのお金をでアメリカ国債か、うん、買うとか、
うん、
で GPIF のね、
はい、
お金でお金を株式にね、
うん、
投入してるとかいう、そういう問題があって、 でそのもうバブルというかそれが弾ける時がね、
はい、
来るんだっていうことを、まあ、みんな知ってると思うんですけど、
はい、
その中ですごくあの不安なんですね、
はい、
で具体的にあの庶民の生活がだからその、まあ、魅力のようにみんながこう、
うん、
あの良くなるね、
はい、
良くなるようなそういう世界というのは大峠をね越えないといけないっていうふうにありますけれども、
はい、
まあ、そのまさに今大峠に差し掛かって、
はい、
で具体的にはどういう風になってその大峠の越し方ですよね。でそれを、
うんうん、
だから私たち庶民の生活がどのようになるのかなっていうね、まだあの、
うん、
一般大衆の人たちはあのこうまだそういう風になる言うたってまだまだあのまだあの自分が生きてる時にはね、まあ、世の中がひっくり返るようなことはないとかで今日も新幹線に今日たまたま横に座った男性の僕、
ええ、
あの2歳の子供さんを連れた若い人がいて、でその方は今イギリスでねイギリスので住んでおいでて、
ええ、
で金融機関に夫目が言うからね、
ああ
私がちょっと話を振ってみたんです
よ、ええ、
ドルがなんか50円になるそうですねとか言ったら、ええ、いやそんなことないですよとかね今現役の方がねそういうふうにおっしゃるわけなんですよ、
うん
うん、まだまだあのイギリスやからね EU 離脱はなんか強行されるらしいですねとか言うたらいやそんなことはないですよってね二転三転してるからそんなことはないですよとおっしゃるわけ、
はい、
だからそれが普通一般の人たちのこう感覚ではないかなと思うんですね、
はい、
あの私ね今からね藤原直哉さんのお話を聞きに行くんですよご存知ですかとか言うたらねなんかとんちんかなお話をねあのされたんですだからいや
まああのね分かんないからこそ変わるんです。
え
分かんないからこそ世の中変わるんです。これがね役人もですね政治家も金融機関の人間もよく分かってたら世の中は変わりませんというかちゃんと動いていきますから見事にこの危機は乗り越えていきます。なんで建て替えすなわち全部ぶっ壊れるのかっていうと分からないで何もしてないからです。だから建て替えが起きる一旦壊れるっていうのは分からないってことと同じ意味なんです。分かってたらそうなりません。事前に分かってたらどんどん変えていきますかそうならないんです。だからみんなに聞いて分からないっていう状況があるからこれは間違いない壊れるなと思ったりです。すなわちですねあの瀬戸物を落とせば割れるんですね。何にもできないからでそのまま瀬戸物硬いでしょ割れるしかないんだ。だから割れるっていうことを証明するだけのことです。で割れてから考えるんですその人たちは。で割れてから考える人たちが多分いてで最後の最後で大騒ぎで最後の津波表現悪いけど最後の津波が来た時にその場で立ちすくんじゃう人と事前に分かってる人のこの差が昭和のバブル崩壊の時10年ありました。10年あった。もうだから本当にすごい人は88年ぐらいから相場おかしいと言った。でも一番わかんない人は98年ぐらいに自分の銀行朝起きてみたら今日倒産するって朝ごはん食べながら聞いて初めて知りました。10年ありました。今も10年から20年あるように思います。だからこういうことが起きてこうなるだと分かってて手打ってる人と分かんない人は約最大20年ぐらいあるような気がします。で後ろの方行って難しいですそれ。20年の差はそう簡単に埋まりません。だから分かってる人がとにかく自分でいいと思う行動するだけです。あんまりだからね後ろ振り向いて難しいんですこういう時は。その一旦ねその終わりになるまで来てもらってから次どうするかっていうことを考えうるチャンスが来ます。でもね自分とこ津波来ても分かんない人も結構いるんですね。こんなじゃなかったとか言ってねもう考えることしない。自分の金融機関がね今朝潰れましたって言っておーなっちゃってどっか就職したらもう忘れちゃってる人いるとかね考えないとかねいましたから当時たくさんね。いやだからね石川さんすごいもんあるんですよ人間ってすごいから後ろ見てっとね話にならないから前だけ見たらいいですよ。前だけ見てね自分から前に見える人たちの中でどうするかを基本にちょっと振り返れば分かる程度ねちょっと振り返れば分かる人たちにお誘いするぐらいでいいと思う。一番後ろ怖くてもね全く分かりません。20年ぐらいで差が広がっちゃったから欧米なんかも完全にそうだよね。もう一番前の方はどうなんか悟りの境地みたいになってますよね。うん文明のなんか行き着く先が見えちゃって悟りの境地になっちゃってだからもう20年差がついてるよね。 まあだからちょっと振り返って分かる程度までにしといたらね、自分は大きいと思います。はいはい、あとは何かございますでしょうか。はい、どうぞ。
ベーシックインカムなんですけど、
はい、
もらえたらいいなとは思うんですけれども、その、あげ方っていうのは、その個人に決めるのが、量を決めるのがまずすごく難しいんじゃないんですか。
うん、
その人、例えば A っていう人はこれだけのことをやってて今まで来てたわけ で、
うん、
でそれと例えば B の非常に活動範囲が少ない人たちを支えるお金は、例えば10万円十分だけれども、うん、こっちの人は20万円ないと困ると。
そのあたりがね、うん、結局だから最後は基本的人権で、うん、日本人で生まれれば自動的に金が来ると、一定額は。そうなんじゃないの。他に何か方法あるように思えないんですけど。だからこの国で生まれればですね、まあとりあえず普通に暮らせますと。お金で賄えない分も他の方法で賄いますと。要するにね、こういう時ですね、未来に向けて攻めていかなきゃなんないでしょ。未来を作らなきゃいけないでしょ。家族でも企業でも個人でもですよ。要するにこれからどんどん投資なり勉強なり投資や新しい行動をして、その昨日と今日と違う明日を作ろうというときには、まず後ろを固めてやらなきゃダメでしょ。借金の不安とか、それから家の中で誰かね、大変な人がいて面倒見なきゃいけないとか、あるいは明日住む家がないとか、こんなことをみんな不安にさせてたら未来を作ることできないじゃないですか。だからそのベーシックインカムなんか一番大切な部分はですね、とにかくそのまあ、足元の不安を少しでも覗いてあげるんです。全ての人にとって、全ての人にとって足元の不安を少しでも覗いてあげると、その分何かしようときなんじゃないですか。自然に中に変なやついますよ。変なやついるけど、あのね、時代の雰囲気ってものがあるんですよ。雰囲気が変わればね、変なことなかなかできないことなんです。それは人間ってもんですから。だからまあそのあたりはですね、高校の憂いなくするための施策の一環中心っていうふうに考えて、あんまりだから何していくらとかいう話にしない方が多分うまくいくと思いますね、この話はね。
細かくするとややこしいことなの、はい、大雑把に決めた方が前に進む、
うん、そう、細かくやりすぎたのは生活保護でしょ。あれやりすぎたら完全依存症なんですよ。細かくやるとね、こうやれば金もらえるって方程式ができちゃうわけ。だからもう完全依存症になっちゃって、生活保護を受けた人だから卒業がないでしょ。ダメなんです、ああいう制度は。完全依存症になっちゃうわけ。あれ絶対ダメね。で、パシング屋この際廃止しないとね。あれは悪い商売だね。ねえ、あれだけはね、許しがたいね。パチンコ屋だけは私許しがたいと思うんだけどね。まあ、とにかくそんな形でね、誰をも支えると。すべての人を社会人にするというところを目標にやったらどうですか。それ以外ないと思うんですけどね。はい。そう、教育もだからね、基本的なところはね、まあ、社会で賄うとしないとね、社会で賄うとね。
で、そのお金のもらい方なんですけれども、
はい、
電子マネーかなんかできたら嫌だなって思うんです。
多分お金の種類は多分増えるんでしょうね。円もさ、現金から始まってね、クレジットカードのものとかスイカみたいなものとかスマホ決済とかいろいろ今あるでしょ、お金の使い方がね。だからお金の種類もどんどん増えていくんだと思うんですよ。だからお金は自分で選ぶんでしょうな。あの明治になってからですね、江戸時代のお金を整理した200ぐらいあったっていうんだね、使ってたから幕末にね。だからやっぱりたくさんのお金皆さん使うんでしょう。日本だとお財布携帯ってあるんじゃないですか。スマホですね、5つも7つもお金入るね、日本だとね。ああいうのは当たり前になってくるんじゃないですかね。え、そう思います。はい、あとは何かございます。はい、どうぞ。
立憲者の生産っていう一つの区切りがあるとすれば、うん、例えばかなり前に安倍晋三さんの個人資産は70兆円ぐらいとか
そんなやんのあいつ
書いてるのが記憶にあるんですね。
ええ、
そういうふうなのを全部国庫にこう没収しちゃうみたいな、そういう制度ってできるんだろうか。
過去そういうこといくらでもありますよ。古代だって有楽天なんかまさにそういうことやった人でし それから信長の時代は開国ですけども、秀吉、家康、それから家光にかけて鎖国になって、その貿易の利権なんか全部吹き飛ばしちゃったでしょ。それから江戸幕府困った時だって、幕府御用達の札差しなんか、幕府藩御用達の札差し随分倒産しましたよね。先の大戦が終わった時は植民地もなくなっちゃったし、ああいう軍需産業もなくなっちゃったし、しかも公職追放でみんないなくなっちゃうんですよね。運産無償を一時しちゃいましたよね。まあ基地みたいに生き残ったらいますけどね。それからそのやっぱり昭和20年戦争を負ける前に、その前からみんなですね、財産を持ち逃げしたんですよ。その前後で持ち逃げした陰徳物資、この摘発で生まれたのが東京地検特捜部ですよね。だから同じ展開だと思いますよ。探し出せと。当時日本軍がね、陸軍がですね、秘密の財産を持ってたんですよ。その一つが東京湾のね、宝石なんですよ。検索すると出てくると思いますけども、昭和21年か2年だと思いますが、東京湾からザクザク宝石が出てきたんです。あれ日本陸軍がね、本土決戦に備えてね、自分で財産貯めてたんですよ。隠してたの。誰か裏切ったんだろう。で、傍聴されてんだ、進駐軍にね。そういう話はごまんとあるんですよ、当時から。今でもあると思うよ。今でも、あ、そう、パナ文書。パナ文書はバレちゃってな。パナマ文書は ばらされちゃったからさ、あの金庫はもう空っぽなんだな。だから、ばらされちゃった以上さ、ねえ、それは取り来るわな、ちゃんと、税務当局だって。だからまあそういう意味では今でも多分起きてると思うよ。いじましく隠したりしてんじゃないの。でもそのうちみんなバレちゃうな、うん、と思います。はい、漫画みたいなことだね。あとは何かございます。はい、どうぞ。
今週の先生の、はい、ラジオの中で、はい、私も聞き始めると思われない、ひょっとしたら今年の暮れかなんかに、日韓断交みたいなことを考えてるんじゃないかみたいな。
ああ、そういう勇ましいこと言ってる人がいるんですよ。
なんか言ってしまった気がしたんで、それについて。
いや、勇ましいこと言ってる人いるんですよ。もう日韓断交だと。ああ、もうね、堂々とですね、あの、韓国的に開戦すべしとかね、いるわけよ。バカじゃないの、もう。だからまあそれぐらいの力みようだってことですよ。それぐらい力んでるわけで、それ言うとね、やっぱりね、そうだっていう人結構いるんだってさ。韓国けしからんって言うとね、そうだっていうのあってね。だからね、何にもない時やっぱ韓国けしからんとこれしかないみたいよ、もう。あったね。その前はさ、キム・ジョンのミサイルでしたよね。キム・ジョンがね、ミサイル撃つと、支持率上がると、テボの一丁撃ってくれと、安倍が電話すると、一丁撃ったと、で、支持率上がったと、で、それがテボドンが終わったと、今度は韓国だと、まあ、なんつう政権だろうね、あれね、恥ずかしいにほどがあるわね、本当。はい、どうぞ。
はい、先生、先ほど先生のお話の中で、金持ちということが出てったんですけど、それ数値で言ったらどれぐらいの。ちょっと今感覚がわからないんですけど、
上から 1% だと思ってください。ご自身の所得あるいは資産を日本全体で見て、上から 1% に入ったら金持ちだと思ってください。あとはまあ中流かそれ以下ですよね。とにかくね、金持ちが猛烈持ってるんですよ。桁違いに持ってるわけ。あとは大体まあ中流以下ぐらいだよね。まあそれでも上の1割ぐらい結構持ってますけどね。まあなんて言いますか、極端ですよ。桁が違い、桁違いですね、一番ね。はい、な感じですね。よろしいでしょうか。はい、ではですね、ちょっと10分ほど休憩いたしまして、この後あの佐藤先生の方からお話をしていただきたい。10分でいいんですよね。ですね。はい、じゃあ前半これで終わりいたします。どうもありがとうございました。